婦女子最高会議2016夏。どうも、ごきげんよう、サンキュー達夫です。前回179回、本当に、申し訳ございませんでした。いろいろと、まあね、問題がある放送でしたけれども、まあ、たまにはね、カーズさんの、初恋の件も聞かないとなということで、まずは、申し訳ありません。ね、風紀を乱しまして申し訳ございません。ということで、謝罪。またもう一つ謝罪ございます。ですね、メールいただいております。朝さん。朝記者よりいただきました。178、8月の編集室。ね。フライングウィッチについて高評価されていたのは大変にありがたいのですが、千夏ちゃんのことを終始こなすと言い続けていたのは何とも苦虫を噛みしめていました。まるで男子と男子を言い違えて話しているようなもんですよ。ご用心ご用心。すいません。誠に申し訳ございません。この名前の間違いはね、もうあってはならないことなんですけれどもね。まあ、千夏をね、小夏と、まあ、言い続けていた件、誠に申し訳ございません。これ、あってはならないことですね。朝さん、179回の感想もいただいております。カーズさんの素晴らしい変態的考察は素敵でした。マイクールごと初恋ができるなんて、やはり教祖様はステージが違います。ただ、カーズさんの時間軸では、フライングウィッチの誠が、だいぶウィッチな感じになってて、うちの時間軸の誠とはだいぶ違うなと思い、興味深く拝聴いたしました。一人に一つの平行世界、大切にしたいと思います。ということで、感想いただきました。ありがとうございます。いろいろ波紋を投げかけております。俺の初恋の件2016ということでございました。まあね、萌え豚にこういうのは人気なのはわかるんですけれども、今日はね、またちょっと違うね、ニッチな回ということで、また定期的に配信しております。婦女子最高会議。7月の月間熱量と文字数で、お送りした回にですね、まあリスナーのメールがゼロ件だったので、急遽前日に募集したらですね、責任感を感じた皆さんが結構メールくださいまして、まあその紹介だけでは飽き足らず、まあ結局自分たちの最近の問題意識みたいなのも喋ろうじゃないかということになりまして、終演後、撮りましたものも添えて配信いたします。大長編になりますんでね、まあ本当に通勤通学の音も時間のある時に聞いていただければなと。で、本当にこの世界のことを理解できない人は、こういうね、第三世界があるんだなという、アメリカ大陸を発見してきたコロンブスをスペイン人として聞くみたいなね、そういう雰囲気で聞いていただければなと思いますので、今回も行ってみましょう。婦女子最高会議2016夏でございます。というわけで月間熱量と文字数、はい、米粒作業のサンキュー達夫です。
どうも、優しい雨の松崎です。
はい、ロック
黒柳の岡本です。
岡本、
はい、黒柳の野崎です。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、婦女子最高会議2016夏、
夏、
はい、やってまいりました。久しぶりだね。
いいですね。
久しぶりでございますけどね。まあこの、まあだからね、年明け一発目すぐやった。
そうですね。
はい、3月にビエルロンのまあちょっとイベント来てもらって、ね、はいはいはい、およそ半年ぶり。
そうですね。
ということなので、まあこの半年間にね、こう気づいた自分の思いであるとか。はい、最近感じていること、
うん、
あるいは最近気づいた萌え、
うん、
みたいな、まあ、自分の中の変化などを、ね、聞かせてもらえたらななんて思うんですけど、
まあ、BL とかそういうものに対して駆除しとしての萌え、
なるほど、
ですね。で、まあまずね、皆さんからちょっとメールを募集しようかなと思いまして、うん、
お
月間熱量と文字数のアカウントでつぶやいたわけです。メールくださいね、
アドレスも載せて、
あれはだから途中明けぐらいですかね、
うん、お
とりあえず昨日、今日の朝、あ、昨日の夜までいつも来てなかった。
もうしょうがない、隠れる
人
だからやっぱ送るとなるね。
なるほどと、
なかなか
分かってらっしゃると、まあそうでしょうねっていうことで、今んとこ投稿ゼロですっていうツイートを昨日したわけです、
公式のね。
そしたらもう駆け込むようにメールが出て、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
練ってたんじゃないですかね、文章をね、もしかしたら、
はい、というわけで、まあ黒柳さんもいますんで、
うん、
まあ、いろいろお話伺いたいと思います。
記者の方からの。
はい。女性エスパーニャ記者。はじめまして、お便りがゼロとのツイートを申し訳ない。勇気を出してメールいたします。
ありがとう。
熱文字はどんな回でも皆さんの熱量に圧倒されながらも楽しく聞いております。アイマスも聞いてるし。
ああ、ありがとうございます。
ね、比嘉くんの話も聞いてる。
ああ、すごい。
実は自分はガチな不女子ではないかもしれません。というのは妄想の世界である二次創作において男の子同士が飛びついたり腕を組んだりキャッキャと仲良しにしているのは微笑ましく可愛らしく嬉しいのですが、手を握る、抱き寄せる、キスする、それ以上のシーンでは見ていられなくなります。不女子にもレベルがあるのでしょうか。好きなカップリングについてですが、好きなのは黒子のバスケの緑間と高尾です。高見戸も普通にいいのですが、見戸高も最高と思ってしまいます。
両方。
あとは自分の中では中野人萌えがあります。
あ、
高尾役の鈴木さん、緑間役の小野 D、 お二人ともなかなかハンサムな方で、黒バスイベントの時はまるで高見戸のような仲の良さを見せつけてくれました。声優さんも不女子を意識されているのかなというサービス精神を感じました。クロバスも連載が綺麗に終わってしまったので、それほど話題にも上らなくなりました。新しく何か燃えるものはないかと日々目を光らせています。ヨアペダ配給フリーは好きですが、燃え要素が足りませんでした。そして残念ながら商業 BL は自分には辛かったです。ソフトでコメディタッチならいけるかな。
なるほど。
ツイッターをやっていて不女子が未だに燃えてるなと思うのはおそ松さんとヘタリアです。おそ松の、市松から松は可愛いと思います。ヘタリアだとイギリス日本ですかね、というわけで長くなりました。取り留めのないお話で申し訳ありません。最後に不女子最高会議のご成功を祈りたい
ありがとうございます。
何なんですか、結婚式の口
綺麗に収めていただいて、
はい、
ありがとうございます。
これどうでしょうか。こういう気持ち忘れちゃうからね。あのね、そうなんですよ。不女子ってアップデートしていくんで、前のバージョンだった自分を忘れちゃうんですよ。だから、仲良くしてるけど手を握る、抱き寄せる、キスをするが見ていられない。これどうですか？
大丈夫です。
大丈夫？
大丈夫。
大丈夫。先生、大丈夫？大丈夫
ですか？ハンズルだ、それは。ハンズルだ。ブロマンス萌えだぞっていうの。
何それ、何それ。
ブロマンスっていうものがあるんですよ。
ブロマンス。
できてないんです。その二人はちゃんと、まあ、本当に普通の男の人たちなんだけど、相棒みたいな。お互いをきちんと理解し合って、一緒にいるだけでも、その、お互いが幸せでいられるっていうのを、でもそこに恋愛感情がないっていうのをブロマンスって言うんですよ。
へぇー。
そのブロマンス萌えにハマってるだけだから感じることはないんだ
けど。不女子保健室。すごい、先生ありがとう、先生。
こんなすぐ答え返ってくると思わなかったね。
お前の後輩すごいな。
すごいですね。太田プロにいる場合じゃねえぞ。
すごい。
すごいな。
でも僕もそうかもしれない。最近そうかも。アップデートしてそっちに行っちゃったかも。
はあ、なるほど。
僕はだからそのブロマンスっていう言葉を知らなかったから、友情の表面張力っていう言葉で、なんとかいろいろ説明を試みていたんです。
はい、こぼれる前の。
ただ、若干ブロマンス違うのは、恋愛感情がないとも言い切れないみたいなところに、これは何なんだろうっていう気持ちのところで押さえといてもらいたい。
なるほど、なるほど。
あれ好きな子かなみたいな。でも言葉にしちゃいけないかなぐらいな感じに収めておきたいっていう。最近だから原作はもう全部そう読んじゃってますね、も
う。あるのかもなって思いながら。
いい。
僕は恋愛をバンバンしてほしいタイプ。
そうですよね、まさきさんは。
そうですね。
なんかもうイチャイチャしてるの大好きです
もんね。もう、キスはもう、初歩中の初歩ぐらい。むしろキスをしててほしい。
これどうなんでしょうか、今日男性ね、記者は非常に多いですけれど。
ね、
僕らが普通にこういう話してるのをどう受け止めてる
のか。
どうなのかね。
よくわかんない。そこ吹っ飛ばしちゃってるけど大丈夫なのかな。でそういう珍しい生き物だと思う。
なんか、
でも今日来てるってことは、
まあ、なんとなくね。
うち。
ただ、必ずしも僕らはあっち側の人間ではないよってことは言っときたい。
そうですね。
だって俺も松崎君も、だって萌えアニメ大好きなんだ
から。そうそうそうそう。
可愛いおにゃれの子が好きなのに、うん、男の子同士も好きになったわけだから。
そう。
しかも自然に。
そうそ、
ん、
う。
努力せず。普通にいいと思う。
気がついたら。
気がついたら。
そう。だから三次元の男の人がっていうわけではないっていうのだけちょっと。
そうそうそう。ゲイじゃないですね。
うん。
好きなカップリングは緑本高尾
だそうですよ。どうですかこの辺の
高尾君。高尾君好きですね。
本当にあの二人を見てるとどちらもありだなっていう気持ちはすごいわかるん
ですよ。高見と緑高
も、うん、でもどっちにこの二人がどっちでもこれは美味しくいただけるっていう。なんて言えばいいですかね。
美味しくいただける
。別に攻めの高尾も見たいし受けの高尾も見たい、はいはい、どっちの顔も見たい、はい、そうなんですよね。だから私は高尾が好きなんだなっていう。
高尾が好きなんだっていう。
高尾が好きなんです。高尾が攻めようが受けようが誰とか、まあ、緑馬が行けばいいんです。緑馬が行けばいいんです
けど、相手とし
てはね。そうなんです。別に宮地先輩と言ってもいいし、うん、黒子と言ってもいいしっていう。だから別にどっちかじゃなきゃいけないってことはないと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
あ
本当そうだ、
ね、でも僕なんか不女子の方ってキャラクターっていうよりも、はい、そのキャラとこのキャラの関係性が好きだっていう人が多いイメージがあるからキャラクター一人が好きっていうのって珍しいのかなって逆に思う。
そんなことない。
そんなことないの、
はい、
ね、
多分これ卵が先か鶏が先かみたいな哲学の話になってきちゃうから、
ね、高尾が先かね。
でもあれ先に緑馬が好きになったんですよ本当に、キャラクター的に私ツンデレキャラが大好きなので、うん、緑馬可愛いなって思って見てたら、うん、緑馬と一緒にいる高尾、この高尾の緑馬に対する思いとかを感じていくうちに高尾いいなっていう。
おお、内面を好きになってた。
まあ、見た目も大好きなんですけど、
うん、そうね。
だからなんかあれだね、リバー好きってちょっとなんかみんなからこう阻害される感じがあるよね。
リバーシブルね。
ああ、
はい、高見戸も御堂高もどっちもいいよっていう。
やっぱどっちかっていうとみんなどっちから好きな人が多いので、
うん
うんうん、リバが好きって言いづらい人もいる。
はい、
それを節操がないなって。
そう
言われちゃう人も絶対、
まあ、そこが難しいとこなんですよね、うん、宗教戦争になってしまうところなんですけど、
でも僕なんか聞いたのはそのどっちが先かよりも同じあのカップリングとか同じ組み合わせでの解釈違いの方が私は怖いです。
あ、
カップが一緒でも、
でもだから何攻めなのかが違うみたいな、
うん、あ、それは順番違い、
じゃ順番は一緒で例えば、
そっかそっか、
うん、じゃあ、なるほど、緑間の
鬼畜攻めなの
かヘタレ攻めなのかの解釈違いの方が
難しい。そうなるとだから一番がっかりするよね。それは一番傷つく。だって本来だったら一緒に楽しめるはずなのに、
そうなんですよね、
なぜ私たちは分かり合えないのみたいなことだから、もともと言語も違うアメリカ人だったら分かり合えないねでいいんだけど、同じ日本語使っててなんで分かり合えないんだみたいな、それもどかしさはあるよね。
その期待させといてはあるかもしれないですね。
あ、でも岡本さんはあの高尾君に関しては名言残してるんですよね。高尾君に何になりたいって言ってたっけ。
私高尾に関してはあのハンドルになりたいって
自転車のね、
自転車の
ハンドルになりたいっていう
名言、はいはい、
名言を残しておられますけれども、
いや、なんかいろいろ考えた結果ハンドルが一番高尾に握ってもらえてる面積が広いっていう。
いろいろ考えた、いろいろ考えるとこうなるんですね。こうなるんですね。高尾くん好きだけど、ね、高尾くんと付き合いたいとかそういうことじゃない。
付き合いたくないんです。2人を
話をしたいわけでもない、
うん、高尾のそばにじゃあ一番いるにはどうしたらいいのかって考えた時に、うん、こう高尾がチャリアカーを漕いでる時に、うんうん、基本立ち漕ぎが多いんですよ、
うん、
そうなるとこの座ってるとこはね、
サドルはね、
うん、じゃああのペダル
を
こぐところだと靴が1個邪魔するんです
よ。直接肌をね。
だからもう手ハンドルしかないっていう。
夏の方がいいね、じゃあ手袋しないようにね。
そうなんです。まあでも手袋しててもいい、何しててもいい、高岡に
見える。笑顔ですね。俺この話大好き。何回聞いても楽しい。その結論にたどり着いたっていうのは。
考えてたんですね、
なるほどね。まあ、ブロマンスっていうジャンルがあるっていうのはね。はい、いや、もう、弱ペダ配給フリーが燃えようと足りないって言われたら、もう何も言えねえ。
もう、そうですね。どうすり
ゃ
いいんだろう
ね。むしろ多すぎたんじゃねえのって思うんだけど。
いや、なんでしょうね。そこもフィーリングなんですよね、作品って。
なるほど。
来ないときは、ほんと来ないですから。
どんなにみんなに人気があっても。
来ないときは、もう来ないですよ、まあ。
なるほどね。
さあ、もう自分でなんか作っていこう。っていうのも自家生産して次のが来るまでしのぐしかないんですよ。
なるほど。
でも意外と数年後急に来ることもある。そう、急にあるの、ね、
どういうこと急にっていうのは。
なんかその あでも配給がそうだったんですけど、はい、始まった当初あ配給いいなって配給面白いって、うん、あ、うん、どんな株でも売ってるすご
い意味が
向こう何でも楽しめると
思ったんですけど意外とでもあちょっとドラムいけるけどドラムそんなにしっくりこないって思って、うん一回流したんです。
流した。置いといたと。
そう、うん、読みはするけど、別に同人としてはいいかなって思ったんですけど、うん、最近になって、クロウさんと月島っていうこの、あ、クロウ月いいなって思って、うん、あ、クッキーとクロウさん愛だなっていう気がつきまして、
だからこの、あ、そっか、だから気づくのに時間がかかる場合もあるけど、まあまあ数年後突然来る
って。そうです、そうです。
流れて、まあ、熟成させてたのかもしれないよね。
そうだね。熱さだね。うん。続いて、はじめまして。初めて投稿いたします。もうプレッシャーかけちゃったから。
初めての方々がいっぱい。はい。
申し訳ない。
ダブルベッドと申します。うん、いい名前。すっかり夏ですね。うん、夏といえばフリー。うん、いやー、フリーですよ。
なるほど。
一期から数えて早3年。何十回も繰り返し見ていますが、見るたびに新たな萌えに気づかされます。
なるほど。
その都度、イベントやマンダラ系同人誌会に走ったり、一人で妄想したりとなかなかに忙しく過ごしています。
忙しいですね。
常に新しい作品を追い、マイフェイバリットカップリングを見つけるのが一般なのかもしれませんが、私はフリーの持つあらゆる可能性、カップリングを堪能しきりたいのです。受け攻め逆転、リバー、女体化、パラレルなど掛け算に終わりが見えません。故になかなか他の作品に気がいかず、自流に乗り切れておりません。皆様は一作品につきカップリングをどこまでしゃぶり尽くせますか？寝かせ時などあるのでしょうか？考えをお聞かせ願えたら幸いです。熱文字メンバーの皆様、フリフリって言って最初挨拶してくれてるんですこのフリフリっていうのはフリーのラジオの挨拶から、してくれたという。
なるほど。
ね、あさあ、一つのか、まあ、作品、どこまで喋りつくせる？さっきね、でも、うん、この作品はずっといけるぞみたいな。
でも、一人キャラを決めたら、私基本総受け志向だったり、うん、最初総受けで入るのでキャラがいればその分だけ全員と一回カップリング組ませて
組ませて組ませてあのずっとここにあくまで個人の感想です入れないとね叱られちゃいますからね。あくまで個人の感想ですよ。
この人とだったらこんなカップリング、この人だったらって言った後にじゃあ逆だったらどうなる、どう攻めるんだろうっていう。
あだからもうパターンなんだね。
そうですね。あとここにもう一人三角関係だったらどうだろう。
分かる。三角関係っていいよね。
新人。
うん。だからまず好きなキャラがいて、うん、それが一番輝く相手を見つけるっていう考え方なんですね。じゃあ好きなキャラがいて、はい、誰もバチッとこうハマる人がいないっていうこともあり得るわけ。
そうですね。そうしたら一回寝かせます。
寝かせる、ね、
寝かせ る, かせる
現れるまで待つ、あるいは成長するまで待つ。
それかもしくはそのいろいろと見てるとこのカップいいよねって言ってる人がいて、あじゃあちょっと見てみよう。
わかる、それわかるよ。
あそう、
あ確かにいいですねって
でもちょっとわかるな。
だから人の意見も大事、
人の意見大事
だからこのカップリングはこういう良さがあるんですよっていうのを教えてくれる人がいると、
そうなん
だよね、ダメだーってなる時があるんですよ。
そっか、その発想わかったっていう。
そうなんですよ、
うん、
すごいよね、なんかね、
それ今まで一番印象深いのあった、その発想なかったけど確かになみたいなカップリングってどういうやつだった？
あー私言えないやつ、
言えない。今日はね、ちょっと生ものの話はできない。
でもまあ、まあでもそうか。まあでもフリーで言えば本当にその、マコリンとか。
マコリン。
意外と私も、
春マコ？
マコ春か。
マコ春。
マコ春で入って、あ、春マコもいいなって思って、うん、この二人でちょっと完結してたところが、その、まあ春かとリンちゃん。もういけるけど、じゃあマコットとリンちゃんっていうカップリングってそんな考えたことなかったんで、あーって、あーそうか、意外、あーいけるっていう。
もうぜひクズマコとフォ
クズマコとボ
ット、最高ですよ、 ATM 松岡とのコンビが
最高ですか。最近もね、リツイートしてましたけど、面白いですね。
確かに、だからフレイは割とあの濃淡はあるけど、みんな何らかの接点があるから。
そうですよね、だから全部のカップリングに一応理由はありますよね。
そう、
ただ僕のね大好きなレイリンがねなかなか少ないので。いや、
でもまさきさん、でもそれチャンスですよ。
チャンス、
自分が影響を与えられるチャンスなんですよ、周りに。
みんなレイリンっていう可能性を考えてる。
あんた、そう、素材はねめっちゃあったはずなのに、うん、だから僕はいまいちその表にバッて出てこないから、いま、うん、だにそのレイリン熱が冷めないでいるんですよ。
ああ
、俺が冷めてなるものかみたいな。
なるほど、分かります。
でもちょっとあって
耕してった方がいいです、その畑は。絶対に。
なるほどね、
はい、なんかこうそういうの茨ジャンルって言うんですけど、
うん、その支持者が少ない、
うん、私基本全部そうなので、
うん、茨をずっと歩いて
きたんですよ。茨の道
を、なんか
先生大変だったんですね。
もういや、でもそれが私ワンピースでゾロ系だったんですよ。
お
でもワンピース始まった時って一番多かったのが、まあ、ルフィ受け、やっぱジャンプって主人公受けが主流なので、ですよね、でその後サンジさんが出てきたらもう三次受けがすごいことになっちゃって、そうなると相手ゾロだから、ゾロさん
ゾロさんですよね。
そうなった時のゾロ系のこの、うん、肩身の狭さが半端じゃなかった
んですよ。でもミヒラさんサンゾロじゃなかった。
そうなんです。だからミヒラさんなんか普通のなんか涼しい顔で、いやサンゾロは王道だよって言ってたんですけど、それは王道になってから見てんだよって
説教。
ミヒラさん先生の怖いって
言った時にゾロ受けサークルが一つしかないとか全然
そうなんだ。
いや耕して耕して、
気
づいたら大手になった時のやったなっていう時の皆様の頑張りですよ、これは。
自分がなんかした時じゃないです
よ。
なるほどなるほど。
そう、やっぱそれで本を出し続けられたサークルさんたちたくさんいらっしゃるし、それをやっぱ買うことで続けてくださってると思うから、うん、私も全部買うし、そこでこうなんか広めていきたいじゃないですか。
なるほどね。
うん、だからなんか全てを楽しむのも素敵だと。
いやだから僕ね、マリミテもそうなんですけど、うん、まあフリーとかも、うん、なんかちょっとね、将棋に近いのかなっていう感じしてきてるのね。
将棋、
将棋って例えばもう銀の動きだけを研究してる人とか、
へー、
飛車の動きだけでどこまで勝てんのかみたいなのを一生かけて開発してる人がいるんですよ。ひふみんは皆さん知ってますよね、みんなのアイドル。
あ、加藤ひふみん、
はいはい、
最近テレビでもね、
で
ちょこちょこ出てます。
でひふみんは棒銀っていう手法にずっとこだわってる人なんですよ。だから勝敗とかどうでもいいんですよ、うん、銀の動きでどこまで勝ててどこから負けるのかっていうデータをひたすら残してる人なんですよ。だから A 級で初めて先輩した人とかだったと思うんですけど。
なるほど。
だから、まあ、すごい負けてるけどずっとトップリーグにいるっていうことも一つの価値なんですよね。
うんうんうん、
だからまあ加藤一二三以前以降で銀の動きってかなり変わってるはずなんですよ。
その一二三さんの動きを見て研究、後輩も研究。
だから一二三は茨ジャンルですよね。そういう意味では。
なるほど。
銀という。
いや、彼は本当もう中学生でプロリーグに参加して、もう神武以来の天才って騒がれて、一時期その銀もね、すごい動いて大手サークルになってた時期もあったんだけど、
不女子で銀って言うともう銀魂しか出てこないんですけど、
銀だ。だからもう銀魂ずっとやってるサークルみたいな。死ぬまで銀魂。
なるほど。
そういう人たちのおかげでいろんなこうカップリングの開発があるわけ。だから主流になる、例えばヤグラブームみたいなのとか、四間飛車ブームみたいなのがあって、で、なんかいろんな手法がどこまでいけんのかみたいなのがずっと研究されてるっていう。だからなんかこう、例えばマコリンでもいいし、うん、リンマコでも、うん、いや俺なんかレイちゃんとソウスケってどういう会話するのかなとか、そういうヒントが少ないやつとかも結構考えちゃうわ。
考えますね。
考えるよね。
いや、ヒント少ない方が考えます、逆に。
どういう関係性なんだろう。
そういうの書いてるサークルさんほど残るよね。
残りますね。
意外とね。
そうそうそうそう。だからなんか結局それもまあ手法というか手法のこう開発じゃないの。いや、一時期天下を取るブームが来る、うん、あ、これ最強って思われてるものも、うん、まあ、いつしかこうね、
うん、
また別だけどこれやり続けることに意味があるみたいな、
うん、
そういうことなんで、なんか全部の手法を愛したい、
うん、
将棋っていう 競技と同じくらいフリーはすごいって言われた。フリーありがとう。
まあ、しゃぶり尽くしてますね我々ね。
いやだってさ、なんだろう、なんかこう劇場、ごめんね、フリー見てない人完全に置いてきますけど、やっぱエターナルサマーとか劇場版見た後の答え合わせが終わった感ってすごかったんだよね。
なるほど。あ、まあもうソフトももう出たんでしたっけ、エターナルサマ
ー。そう、出たのかな、そろそろじゃない、
そろそろ出た
で、松崎がさ、なんかあのアイマスの劇場版見た時に、うん、どういう感想だったって言ったら、はい、正解って言ってたんだよ。だから常に、いや分かんのよ、だからずっと考えてて、多分こういう関係性でこういう会話をしてんじゃないかなみたいな、
一人の時こういう口調なんだろう
とか、そうそうそうっていうのとか、こういうシナリオどうなんだろう、いやこれだとちょっと整合性合わねえなとか、うん、昔やるんだったらレイちゃんどう出すかなとかすごい考えるわけじゃん、うんうんうんうん、で映画見て、そうそうそう、正解正解。もう冒頭から答え合わせ。全部
わかります。
開始2分で泣いてるわけもう。でも出たわこれみたいな。
そうだ、泣くってもうそういうことです
よ、ね。ありがとうっていう気持ちだよね、うんうん。だからなんか常にそういう妄想をすると、うん、なんかこう答え合わせ感っていうのもあっていい、ね、うん。あとはあこれ考えてなかったみたいな
ね、
あ
れ
があるといいで
し
ょう、ね。
はい。そうやってしゃぶり尽くしてください
、同じく、長いメールなんですけど、フリーについて、お、初めまして、また初めまして、
ありがとう、
立川と言います。仕事などの関係で現地には行けませんが、婦女子最高会議とのことなのでメールだけでもと思い送らせていただきました。最近発見した萌えといいますか、ここ数年持続している萌える組み合わせについて主張させていただきたいなと思います。それはフリーの誠×リンです。マコリン、マコリン来ました。一般的にハルカとマコトやハルカとリンの組み合わせが多い中、なぜマコトとリンなのかとなると、かと思いますって、接点は結構あるもんなんです、以前フリー終盤の回、レイちゃんはリンちゃんの電話番号をどこで得たのかユンヌンと話をしていた記憶がありますが、まあこれは妹のゴーちゃんに聞いたという描写があります。でそれよりも前、フリーの2話でマコトはリンに水泳部を作ると電話をかけているんです。1話では日本に帰国していることすら知らなかった誠なので、携帯の電話番号は知っているはずもかなく、そこから1話と2話の間で表沙汰にできない何かが2人にあったことだった
。表沙汰にできない。
できないこと。
しかも誰にも聞かれないためにか、外で1人で電話するんです。そしてさらに、エターナル様、同じホテルに泊まったリンが遥と誠の部屋に行くシーンの前、誠の謎のシャワーシーン。これはもう、リンが来るのが分かっていての行動ではないかと思ってしまうわけです。その後部屋で誠とリンが2人で向き合って会話をするシーンの後、渚とレイが来て2人の応戦は放映分ではすぐに終了してしまうのですが、それまでの間にカットされた時間帯があるのではないかと思っています。その他にもリンのことを気にする誠であったり、フリーエターナルサマーでの電話するシーンなどなど、まだまだたくさんありますので、ふとした瞬間にも2人の可能性は無限にあると思います。巷では顔カップだなんて言われちゃってますが、顔で選んだカップル、ね、イケメンカップルみたいに言われちゃってるとところがありますが、そんなことはないんですと言いたい。大ピラな関係性もいいですけど、パッと見接点があまりなさそうな2人の関係性を行間を読んで、妄想するのが楽しいと思います。ということでいただきましたけど、
素晴らしい、素晴らしい、
もう我々がね、本当に
本当に
これ俺こそ不女子です。
そうですよ。
とかオタクがこうある、ね、こうありたいね。
そうですね。
こうありたい。
こうありたい。
行間をの読み方ですよね。そうです。
いいんですよ。その原作がどうなの。
言い方考えるよ。
原作尊重してください
。原作を踏まえた上で、はい、我々がどうするかっていう話です、ね。
そうでもね。
商業 BL についてお話をちょっと、ちょこちょこと取り上げていられ、いる商業 BL についてですが、やはり皆さん漫画を読まれることが多いのでしょうか、うん、熱文字だけではなく、年末のランキング本などでも漫画に比べてあまり小説の話が出てこないので気になっております。こちらでは以前、水戸泉先生のお話をちらっとされていたかと思われますが、水戸泉先生というね、はい、作家さん。皆様 BL を好まれる方、小説は読まれますか？私もどちらかといえば漫画派ではあるのですが、おそらく奈々さんの比率で小説は累計200冊以上は読んでるかなという感じで。文字だけなので自分が想像して読み進めていく分、漫画よりも生々しい印象はあるかと思っており、個人的にはそれが好きなのですが、あまり生々しいのはちょっとという方もいるのかなと推察しています。 漫画よりも読破するまでに時間がかかるのでハードルが高いのでしょうか。周りには腐女子さんの数が多いのでこれだけでは性別での比較はあまり正確ではなくわからないのですが、私の周りの腐男子さんの方の多くは小説よりも漫画を好んでいる印象があります、読まれる場合は何を重視して読む本を選ばれますか。漫画の場合にも同じものを重視しますか。最近は特に作家さん買いをしてしまうので今後の参考にお話ししたい、お伺いしたいです、小説個人的おすすめとして小林天賀さんの嘘と誤解は恋のせいシリーズ、これはリーマン×学生、あるは隣人スピンオフの2冊目で妊娠ネタなどがあります。あと立花紅雄さん専属契約カメラマン×女装モデルです。さきやはるしさん、あ、これもよく聞きますね。ジエ新シリーズ、オミかな、これは。オミですね。画家かける、刑事、画家のいとこをおすすめさせていただいて終わり、とさせていただきます。漫画も小説も皆様のおすすめも知りたいです。
僕、その年始の、腐女子最高会議で、今年は BL 小説を読みたいっていうふうに言ったんですけど、
BL 小説。
なかなかね、手が出せないんですよね。ハードルの高さが。
俺も漫画追いかけるだけで手いっぱい
だもん。そうなんですよね。
時間がなくて。
もったいないですよ。
ほら先生
先生
小説を読みましょう。
小説
読みたいです。
小説
はだって言ってしまえば無修正ですから。
まさかこんな名言が。小説は無修正。
だから本だと修正修正がされている部分も全部書かれているんです
よ。頭の中、そうね。
すごいんですから。
もう能崎先生の目が輝いてる。
読んでほしいんですよ、小説は。
だから、その、BL 小説に、その商業 BL の小説に手が出せない我々に、なんかね、なんか おすすめされるなんか、ない
です
か。
そうなんですね。私、だから商業じゃないので。
ああ。
同人の
小説。
小説の。
よりレベルが高いイメージがありますけど。
いや、全然そんなことないです。むしろ、多分、商業で手出せない人はそっちで出した方がいいと思います。
元のキャラを知ってる分って
そうですね。商業ってやっぱ長い、やっぱさ、その一つの商品として出さなきゃいけないから、その一個で完結をさせなきゃいけない。
とか、じゃあその、そうか、登場人物を紹介するにもちゃんと人物を紹介しなきゃいけない分を、その、やおいというか、それだったら、そう、人物描写をはしょれる。
そうです、そうです。もう分かってるから、みんなの共通の認識の上で一個の作品が書けるから、
なるほど、
そこは省けるし、で、長さも、今めちゃくちゃ長い方もいらっしゃれば、本当にめちゃくちゃ短い SS っていわれるものを書かれる方もいらっしゃるので、で、やっぱり出されてる数がとんでもなく多い。いくらでも読める。でピクシブとかでちょっとまずは読んでいただきたい、
ね、なるほどね。
ああ確かにそれだと手軽かな。
そうです。でその後に、まあ、即売会とかで好きな作家さんのやっぱ紙媒体
ですね。そうですね。
いつなくなるか分かんないですから、ネットは。
そっか、
作家さんの気分で消されちゃう時全然ありますから。そ
うですね。でももうお宝としてやっぱ紙はもう手元に置いておきたい。
置きたい。私は絶対買います。
そっか。
そうですね。
また小説を読めば、うまくロールを回せることもできると。
まあもちろん。
ボキャブラリーも増える。
いや、あとやっぱ楽しめる長さがダントツに長い。漫画より。
ああ、そっか。
漫画ってやっぱ、まあ、読んで 2時間ぐらい。小説ってかかると1時間、あ、1日かかるので、その間その2人のね、イチャイチャをずっと見てられてるかと思うと。
なるほど、そういう発想なんですね。
たまらないじゃないですか。
考え方が違う。
岡本さんはどうですか、小説は全然ですか。
小説は本当にあの読んでるのが本当世界一初恋の小説が、
小説ね、
本当にラブステージの、
ラブステージ、
ああラブステージ、
だから一回
商業
アニメ化したのを小説読みましょうっていうの
が、ああなるほど、
一回見てそれで気に入ったものを読む、
保管するためにね。
あ、それだとハードル低いかもしれないですね、知ってる分。
あの本当にあのジャンプが好きなので、ジャンプだったの配給とかもそうなんですけど、スピンオフで小説で
出して
くれたりするので、やっぱ公式で出してくれてる分、ここで
それは BL じゃない
ですか。BL じゃないんですけど、全然 BL として見れちゃう。
そうなんですか。
ちょっと本編では見れなかったんだけど、こんなに仲良かったんだっていう、
あ、
ここでつながりあったんだっていう、
なるほどなるほど、
知らない、
書かれていない行間を読み込むことができると。
なので、はい、
なるほどね。
なるほど。
そう、DVD 特典のドラマ CD とかでもそうですけどね、やっぱ公式が出してるそういうヒントがいっぱいあると。なるほど、ね、
ありがとう、公式さんありがとうございます。
本当に、
ありがとう。
この方は、そうだ、婦女子最高会議2016夏開催と聞いてメールさせていただきました。うん、黒柳のお二人より少し上の30代婦女子の香里と申します。本題の婦女子最高会議2016夏ということで、ネットが普及しアングラな存在であった婦女子が白日のもとにさらされて久しいですが、以前お二人がお話しされていたような裏ページ閲覧パスワード申請などネット黎明期を体験した婦女子ゆえに、私の根底に婦女子は隠れるべき精神が流れているのですが、それと同時にネットが発達した今、隠れることは不可能であると同時に、婦女子趣味をそこまで過剰に隠すべき、卑下すべき趣味ではないと思う自分もいます。つまりもう自分の中の確信と保守がすごい戦っているわけです。
そうですね。
黒柳のお二人の婦女子はどこまで隠れるべき、もしくは隠れなくても良いなど、婦女子としてのスタンスを教えていただければと思います。ちなみに私は現実世界では隠れ婦女子、ネットではライトな BL の話は鍵なし、ディープな BL の話は鍵ありなどアカウントを使い分けております。
なるほど。
生きるの大変。
ですね。確か
に。いかがでしょうか、先生。
いやでも、やっぱ鍵はつけよう。
鍵はなぁ。
やっぱり本当にポロッと見ちゃうときあるんですよ、全然関係ない人が。
そうね。
それで申し訳ませんって、もう、ちょ、僕がしなきゃいけないときもありますから。
クズマコとリツイートしちゃダメ？
ダメダメ鍵分かりやってくださいよ。
でもだから紹介したいの気持ちもあるじゃないですか。
そうなんです。だからそのね、紹介したいは、これさっきも思ったんですけど、あのアイマスのどの子が婦女子かの話をしてる時にずっと思ったんですけど、自然となるのを待たなきゃダメなんですよ。
相手が
例えば岡田さんが別に婦女子じゃない、婦女子じゃないんだけど、うん、はい、自分が婦女子で BL ってあるんだよって言っちゃダメなんです。
ああ、
はいはい、この人が勝手に BL を知るまでは手出しちゃいけない。
そうなんだ。目を出すまでは、もうその、何もいじるな
と。そう、ただもう知ってる感が出たらガンガンしてる。
知ってる。その圧もどうなんだろう。
知ってる感って何なの、
ね、いや、だそれは、なんとなくわかるよね。なんか、なんでしょ
う。どうなの、二人は、うん、例えば、まあ、出会う前とか、バイト先とかで、不、うん、女子っていうのは当然言わないわけですよ。
言わないですね。
それはなんか、あの、腐女子だったら取れる球みたいなものを投げるときはあるんですか？だからジャンプ好きなんだよ
とか、なんか会話の中で、ちょっと、あの、餌巻くじゃない
ですか。鍵を外す瞬間。
引っかかるかなっていう。
現実世界で鍵を外す瞬間。
うん、探りを入れるような。
この年になると少ないですけど、もうちょっとめんどくさいから。うん、でも学生のときは、ちょっとこう、なんとなくこう、漫画読んでたりとかすると、うん、あ、漫画好きなんだって声かけて、うん、何読んでるのって言って、それがワンピースって言われたら、うん、あ、ワンピース好きなんだって言って、とりあえずどのキャラが好きか聞くみたいな。
まあそこまでは普通ですよね。うん、普通のワンピース好きですよね。
うん、そうだ、チョッパーとか言われたら、うん、あ、ワンピース好きなんだ。って。
ぐらい。まずオタクですらないと。
うん、いや、普通にだからやっぱワンピースは普通に楽しいんです
よ。可愛いよねみたいな。
わかる、もういいですよねみたいなぐらいで収めと、うん。
まだ仮面バリバリ。
バリバリ。ね、だからゾロかサンジって言われたら私はちょっと踏み込むことにしてました。
そこはじゃあゾロ好きとかっていう回答が出てきたら、う
ん、ゾロかっこいいよね。
2往復目の回はどうなるの？
え、次どのキャラが好きって
。いやだからゾロだって言ってるじゃん。
だからゾロの次に好きなキャラ誰？
なるほど、それがだから相手になる可能性もある。
そう、そこで例えばゾロが好きで鷹の目が好きって言ったらお前出てきたなって言う。
もうお前になるんだ。呼び方がお前だ。こう声量が一個上がるの。
アクセルの踏み込み方すごいですね。
すごい先生、すごい。
だからその好きなキャラの、例えばそのゾロが好きで筋肉系が好きだったら結局やっぱ筋肉の人が好きになるんです。筋肉が好きでゾロが好きだから。うん、でもそこで高のみに行くっつうと、おそらくここの関係性が好き。
なるほどね。
だから好きなんだなって思うし、うん、関係性が好きだったら絶対知ってるはずなんですよ、その、その先を。
その先を？
その先。
なるほどね。
そうで、そこで私はサンジが好きだよっていうのを一応私も知ってるから大丈夫だよみたいな、もう感じちゃった。っていう顔した子は
なるほど。もう今目が輝いたんですけどっていう感じで。
行ったらそこでもう、え、BL って知ってるって。
BL って知ってるっていうところ。
行ったら、あ
そうなんだ。
そうなんだ。年取るとこれあんまできない。
共鳴がね。
なるほど。
年取るとね。岡本さんはどうでしたか。
知ってる人の世界でしか生きたことがない。
マジで？
エリートかよ。
でも
超エリートじゃん。
別に自分から知ってるっていう必要がなかったんですよ。大体
どういう環境なんですか？
でも逆に大体なんか周りが岡本さんって不女子だよねっていうなんか察して近寄ってきてくれる。
そのパターンなんだ。
なんでこう
八甲だもう不女子中継八甲
待ち合わせ場所
だ。待ち合わせ場所だ。
不女子だって公言してたわけじゃないんですけど。
不女子って書いてある T シャツ着てたわけじゃない。
なんかキャラものとかもめちゃくちゃ持ってたわけじゃないんですけど、なんか周りが勝手に察して好きだよねって言ってたんで。
ノーサチが岡本見た時も もうそんな感じだった。
いやでもここは違うんですよ。ここは紹介で知り合ってるんで。
紹介。ああ。
不女子のもう一人の子がいて、ゲオさん好きだよって。
ああ。
ああ
って。でなるほど。
ノーサチさん
でも、あれだけど、不女子だってことが分かった上で、
もともとクラスが違かったので、知り合うこと自体がまず根本的になかったんですけど、私とその子が同じクラスで、で、その子と岡本さんが同じ部活だったんですよ。
なるほど。
だから、
やばいのがいるぞと。
そう、
やばい。相当やるぞ
と。そうで、そのジャンルも一緒だったんです。好きなジャンルが一緒だったから、しかもそれがちょっとあんまり多くないジャンルだったから、
あ
仲間
そう話できるからって言われて あ岡本さんみたいな
そうなんです
ね。いいですね。
いい話です、うん、どうなんでしょうか。これ隠れるべきでしょうか。
いや難しい。
閲覧パスワード申請鍵
もうね、私たちも年なので、うん、老害になっちゃう。
老害トーク
そ
ういいじゃないですか。
なっちゃうから、うん、いやでもちょっと前までは本当に私も忍びのもの
忍びのもの黒い伊賀か甲賀か、
うん、忍びの気持ちで本当に隠すべきものみたいな、恥ずべきものみたいな気持ちで見てたので、だから大っぴらに私不女子なんですよっていう人が信じられない。
うん、
信じられない、
ね、まあまあまあね。
俺むしろそっからだもんね。
そうなんですよ。
そっからちょっと今、うん、別になんか特に言わなくてもいいかなみたいな感じになっちゃってる。
だから分かるんですよね、どっちの気持ちも。
うん、
なんか聞いたくなる気持ちも分かるし、
うん、
隠したい気持ちも分かる、
うん、
だから隠すべきところは隠して言えるところは言ってでいいんじゃないかなっていうのは。
なるほどね。
そんなに不女子ってなんか世間から認められてないよっていうのは、
うん、
一つだからちゃんとそうだね。
それを分かった上で、
そうなんです
っていうことね。
何をもってして自分が不女子であるって発信してるのかを教えてほしいよね。
どういうこと？怖かったんですけど。
言い方がね。
さっき偽物の不女子もいるんです。
何それ？
偽物？
なんか漫画が好きってだけで不女子。
あ、要は女性オタクという意味の
不女
子。違うよ。
そうね。
あるね。それはあるね。
不女子って言われたから、あ、そうなんだって思って話したら、
あるあるある。
何それ、そういうの気持ち悪いんだけどみたいな感じになって、この時の温度差と今後どうやって付き合っていこうっていう、この
そのばっかり感ね。
本当にそれだけやめてほしいって思う。
そ
う、なんか、そうだ、なんだろうね、だから不女子って、私不女子ですって言うことによってあなたに何のプラスが生まれる
のか。そう、そこ。だから、俺詐欺一番いいなと思うのは、不女子なんですかって言われたりとか、そういうの腐ってるのとかって言われた時に、いやまあそんなでもないけど、まあちょっとは読むよぐらいな感じにしとくと幸せ、お互い。でも共通の話ができて、あ、意外とできる、いける口じゃないか。だって俺、お酒飲みだぜって言ってる酒飲みあったことない。
確かにね。
いける口みたいな。いやまあまあ、
じゃあ1時間ぐらい
嫌いじゃないよって言って、あ、いける口じゃないみたいな、幸せじゃん。
なるほどね。
そうなんだ。
いや、お前酒好きって言ってこれだけかよ、みたいな。いっぱいで赤くなってんじゃねえか
って。そう。
それが嫌だと。
嫌ってか、その心理を教えてほしいです。わからないから。
モチベーションがね。
そう、あなた、なんで今、そのアカウントに不女子って書いてるの。
なるほど、ね。
それを書く必要性がないじゃない。
そうだね。いや、でも仲間が欲しいの。
多分そういうことなんだ
ろ
うね。
そこに書くことによって、不女子のツイートしますみたいな。いや、だからそれを鍵かけ
てるかどうかで判断をしろっつ話をこっちは。
なるほど。だから鍵はかけないけど、不女子ですっていうことでアカウントに入れてるってこと
だ。例えば、不女子っていう言葉が当たり前のように今、
そうだね、
言っていいようなことになってるけど、本当はそれすらも言っちゃいけない、本当は、ね、単語だから、うん、ね。
世界で生きてきたもんね。
そう。だからね、なん
天中派だから。
でもそれって大っぴらにしてる人には大っぴらにしてる不女子しか多分集まんないですよね。
そうなん
だ。割にはね、隠してる人には隠してる人しか集まんないし、
そうなんだよな。
難しいところですけどね。もちろんなんかそういう風に発信してくれる人がいるから、
どんどん勇気を持ってね。
その
広がっていく。でもさ、俺はやっぱりさ、やっぱ周りにいなさすぎたからこれは何なのっていうところから全部言ってたから。
いやー、本当に初期の達夫さんに会いに行ってそれダメだよ。
まあそうだよね。そう
けどバカって言ったらダメ
って。そうだね。
今ちゃんと叱ってくれる人がいないっていうのも一個絶対ある。
そうなんだよ。そうなんだよ、ね、
私なんか昔あのその本当昔、達夫さんみたいな感じだった時期あ
った もんね。俺悪いで。俺悪い
で。なんか、わーって。
全部言ってね。
わーって、弥生だって、弥生だって。じゃあ、いわゆる請求しようみたいな。本当に請求した時に、まあ、その、不条理、その、なんだっけ、まあ、弥生で、やっちゃいけないことは何ですかみたいなことと、あと、その、このカップリングの好きなところ、感想、小説を見た感想を言ってくださいみたいな時に、不条理としてやっちゃいけないことが、そんなに答えられなかったんですよ。
もう
でもその他の熱意だけで、なんか、
押し切ってやろうと思ったね。
そう、熱意だけブワーって書いて、うん、で、そしたらなんかその、帰ってきて、
まあ、管理人様から帰ってきた
メールで、ちょっとその、これは、ルールはちょっと足りなかったんですけど、熱意がすごかったので、っていうことで。
だからその、ホームページに、を閲覧するには、メールにちゃんと、アイコンみたいな返信を答えないと、
マナーと情熱を見せてくださいっていうことなんですよね。
で、それでだったら、こういうことを気をつけてくださいねっていうことです。
ちゃんと教えてくださったんだ。
本当に優しい。こういうことを気をつけてくださいで、こういうルールですよみたいな、あとこのサイトを参考にするといいですよって。
めちゃめちゃ優しい人だね。
そう教えてくれる。そういう人が最近いないなって、本当に。晒すだけ晒してみたいな。
そうだね。
だからもうこの黒柳っていう保健室の先生が今ここに誕生したわけです。マナー布教してください。
そうですね。
お願いします。駆け込み寺としてね。
はい、
手すり子さん、初めてメールいたします。
あら、もう。
だからどんだけみんなロム線買ってるの。
いやでもやっぱ外に出るもんじゃないっていう方がやっぱ多いのかもしれない。ね、うん、
現在26歳。
うん、
不女子歴15年。
ああ、でもまあ、
夫に呆れられながら日々腐っております。
あ、旦那様結構いらっしゃいますよね。
今回メールいたしましたのは近頃の不女子に思うところがあったためです。
あら、
26歳が言ってますよ。
あ、でも15年ですから、
うん、老害メーター内容になってしまいますがご容赦ください。
大丈夫です。
僕の芸歴より長いですから
ね。最近 SNS 特にツイッターを閲覧していてヒヤッとすることが多いのです。まさに今の話、
うん、
自身の腐った妄想を垂れ流す人が多すぎる。
うん、
誰しもがアクセスできる場所でやれブチを犯すだの、おせっせだの、書き連ねるのはいかがなものでしょうか。過激な言葉を使ってすみません。隠語を使っていたとしても、検索窓に入力すればすぐに意味が出てきます。近頃の不女子は他者への配慮がなさすぎると思うのです。不女子だからこそ得られる幸福や味わえる感情は、いろんな人と共有することで増幅されるものですので、発信して分かち合いたい気持ちも十分理解できます。ただ SNS において発信者が受信者を特定できる方法は、それほど多くありません。好きなキャラの名前で検索したらライバルと絡んでいる文章が出てきたなんて事故が今日もどこかで起きているのです。
そうね、
事故をきっかけに腐るケースもありますが、はい、私もそうでした。夏休みが始まり在宅している小中学生が増えるこの時期、頭の片隅に見ても置いていただければ幸いです。長文失礼いたしました。手すり子さん、ありがとうございます。
だこうやって教えてくれる側の人ですね。
そうですね、
マナーを。僕も正直その、まあ、あの、生物の同人誌を買った際に、同じ事務所の先輩の方を買ったんですけれども、
はいはい、
表紙をめくるとですね、大金っていうのが書いてあってですね。
ああ、そんな言葉が、
はい、あの、要は、太田プロの王ですね。
うん、
太田プロ関連の人には見せちゃダメですっていうのを、
税金みたいなもんだ。
を 僕がまず見つけてしまう。
もうダメじゃないですか。
これは申し訳ねえと思いながら買ったからって、
ね。ジレンマですよね。
なるほどね。
もう誰のかはもう言いません。ま
あ、レアケース。
はい、レアケース。はい。
皆さんこんにちは、初めてメールいたします。
はじめまして、
方がね、おい、ありがとう。熱文字ネーム、刃物野菜と申します、うん、突然ですが皆さん BL 漫画を読む上で地雷というものはありますでしょうか、うん、私は腐女子になって3年目でまだまだ修行中の身です、うん、最近よく地雷について考えていました、うん、私としては地雷は読む前からどうしても受け付けられない物語上の設定だと解釈しています、うん、自分でもよくわかりませんが女体化と男の子ものが苦手で最近まで読んだことがありませんでしたが、好きな作家さんが新刊で女体化ものを書いていたのを読んでみると、これがまあやたらと面白かったのです。
ああ、なるほどね。
ストーリーやキャラクターの魅力によって印象はだいぶ変化するんですね。おかげで自分の地雷は単なる食わず嫌いだったことに気づかされました。
なるほど。
そこで皆さんにお聞きしたいのは、 BL 漫画を読む上での地雷はありますか。また昔地雷だったものが今では平気になったきっかけなどです、以下周囲の友人に聞いたものです、うん、まあ省略していいよって言ってくれてますけど、ちょっと紹介したいと思います、
はい、
友人 A、 主人公の総受け至上主義のため多カップもの、一つの作品に複数のカップルが存在しているものが読めない、
うん、はあ、そうなんだ。
また犯罪でしょと思ってしまうため先生×生徒が読めない。
なるほど。
ただし生徒×先生は読める。
あ、なるほどなるほど。
どっちが受けかっていうことでちょっと引いちゃう。
なるほど、ね、
はい、あ、こういう地雷がある、
はい、
友人 B、 雑食で地雷はなし。昔は子持ち物が地雷だったそうです。地雷をなくすにはとにかく数をこなすこと。読む前から嫌いと決めつけるのは嫌だったので、何でもかんでも読んでいたらいつの間にか好きになっていたとのこと。
なるほど。
他にも味覚と同じで年を取れば好みは変わるもの、萌えの許容範囲が広くなったとか、うん、ホモなら何でも良い気が来てしまったらそれが始まり、うん、などの名言をもらいました。雑食の人ほど BL 漫画愛が強くたくさん読んでると感じました、ということで、刃物野菜。
うん、私根本的に地雷という言葉が嫌いです。
なんでなんで。
だってそれ地雷ってあなたの勝手な趣味じゃん。
なるほどね。
地雷っていう言葉を使わないでほしいんですよ。
うん、
好きじゃないでいい、ノットフォーミーを使っていってね。
そんなに偉そうにしないで。
そう、別にあんたに書いてるわけじゃないから。
先生、
ごめんなさい、
厳しい、ごめんなさい。
もうちょっとなんか、まあまあ、そのそれがだから私ちょっと苦手、
うん、
読み線、
うん、
全然いいんです、読み線の人がいてこそだから、うん、それは全然いいんですけど、お客様ではないので。
そうだよね、うん、読み線なのにこれが地雷っていうのはね。
そうで、例えば好きな作家さんが自分が地雷のものを書いて、この方はそれを読んだすごく面白かったから、それは全然いいです、
うんうん、
それでブチギレる人も中にはたくさんいらっしゃる。
好きな作家さんがなんでこんな女体化書くんだよ、
そう
って思ってブチギレる人もいる。
そうです、そうです、そうです。なんでしょう、私昔ホームページやってた時に、うん、街道系のホームページを作ってやってたんです。
街道くん、
テニスの王子様
の、
ね、私のもうキングオブウケの、
カイロカールウケ、
カイロカールウケの総受けサイトをやってたんです。で、すごい好きで、すごい、で、私、手塚かけるカイロが一番好きで、その商品ばっか書いてたんですよ。そしたら、メールをいただいて、その方がどうやら、まあ、カイロウケはお好き。なんらしいんです。でもその人は犬か、犬かけるカイドウが好きでお話をされた上で、手塚は富士と付き合っているのでカイドウは抱きませんって言われて、
マジで、いやもう宗教伝統じゃん、
ね、本当は誰も抱かないのに。
そうだね。
だから聞いてもないのにそういうことをわざわざ言いに来た。
その注意をしてくれたんです。手塚は富士を抱くので、カイドは抱かないから、あなたも手塚を変えた方がよろしいかと。
宗教変えなさいと。
思われます。
まあ今ツイッターだったらそれ普通にメンション飛ばしてやってくるからね。
そう。まあ要は私はそこから地雷を踏んでしまったわけですよ。
ああ、なるほどなるほど。
でも私はあなたに向けたんじゃないんだよ。あなたの地雷をずかずか踏みに行きたくて踏みに行ったんだよ。
だなくて、ただこっそりやってるわけだから、ほっといてくれればいい。
私はこれが好きで、好きだ だって言ってくれる人と共有がしたいから作っているものだから、まあ、合わなかったと申し訳ない。犬飼いが好きなのもわかる。いいよ。うん、わかるわかる。でも私は塚飼いが好きなんだから。だからごめんねって。
まあ、その、
できてるな。
僕の解釈違いじゃないですけど、せっかく街道受けの仲間が見つかったのに、自分の好きなやつじゃなかったっていうところの、がっかり感なんでしょうね。
そうそうそう。だからなんか、やっぱその、だから地雷でしたって言われると、やっぱ傷つくんですよ、私。書いてる側は。
知らねえよと。
そう、踏んじゃって。なんだごめんって、
う
ん、
言うしかないよね。
ただもう二次創作が地雷な人だって言うわけじゃない
そうそうです。
だから BL が、ね、地雷の人だって言うわけだし。
そうそう、だからね、ちょっと悲しくなっちゃう、地雷って言葉が。
ああ。いや、だからなんかもうその人にとっては、うん、やっぱもう、選挙みたいなもんだったじ
ゃないですか。うん、ああ、そう
ね。僕見たんです、なんか EU 離脱のドキュメント。若い人がね、絶対残留みたいな感じで、いろんな家にね、呼びかけに行って、でも若くて離脱派のリーダーみたいな人が、もう残留って言ってる人の家までわざわざ行って、説得するみたいな。そこまで行ってるよね、だから。もう、不可解やめてください、みたいな。こっち指示してください、みたいな。
いや、傷つく、それ今でも
傷つくわ
ー。不可解だって。
傷つくなー、それ。それ、嫌なことはありますか？これはちょっと苦手だわっていう。
もう個人的な意見。
見はするんですけど、やっぱりあのグロいのが苦手で、だからその三次元でも普通に見ててもやっぱ怪我するやつを見るとすごい痛くなるんですよね。
あ、
そういった意味ではちょっと避けては、まあ見はするんですけど、あれは見るんですけど、でも、まあ、って思いながらあーって見ますね。
そう、なんでそんな楽しそうに喋ってる
いや、なんか小説を書かれる人って、うん、やっぱいいんですよ、血流してても、うん、だから見ます。
面白いんだけど、わかるわかる、
なるほど、
葛藤ありますね。だ
そっか、
作品としては好きだけど、うん、
っていう。最近それのせいでなんか注意書きがやたら多い、ピクシブでもなんでも、これあります、
何々あります、何々あります。
いや、それもネタバレだから、
ネタバレ楽しみたいのに、もう変えちゃったと思って、
最後死にます、最後片方死にます、
みたいな、死ぬんだみたいな、そこだよ、
大きなネタバレだよね。
そこで別れる感動で読ませるはずなのに、それをネタバレにしちゃうっていうね。
それを書かないと逆にだから怒られる怖さがみんな勝っちゃってるんですね、書く側が。
怒る人がいるからね、うん。どうなんですか、嫌なやつある、ある、ちょっとまだ苦手だなとか、あるいは克服したなみたいな。
ない。
ない。
あれ筋肉の。
あ、克服？ああ。それはその年を取って。
前は何が苦手だったの？
私、胸毛とか筋肉とか。
あ、男性性の象徴じゃないですか。
うん、そうね。学生の頃やっぱ細い人が好きだったんですよ。でもなんか、
うん、なるほどなるほど。
やっぱ
フェミニンな。
フェミニンな、なんか綺麗な。女性とも見れるぐらいに綺麗な人が好きだった、うん、最近はもう筋肉と胸毛とおっぱいが
どういうことでしょうか、それは。
まあ、胸
オスのパイでおっぱい、
うん、ああはいはい、はい、
最近もうかなりジャンルとしては確立してきた。
それなんで、なんで、なんなのその魅力。
何って言われてもなんか
そこにあるからだとしか言えない。い
や、なんかその女の人のおっぱいってまあ綺麗じゃないですか。うん、まあ綺麗っていうか、その本当に心臓の塊だから丸くて、うん、こうで、まあ締まってるとこがこうキュッとしてるみたいな。要はそれなんですけど、男性のおっぱいって一回筋肉をつけた後に脂肪をつけてるんですよ。
ほう。
ある人って大体。
ああ、うん、
だからなんか、なんて女性には出せない形なんですよ、あれって。
ああ、フォルムの話ですか。
まあフォルムの話ですよ、完全に。
面白い。
そう、それがだから昔やっぱ苦手だった。
苦手だった。
筋肉隆々の男性っていうのがまず一個ダメだったんですけど、なるほど、この年になってなんか気づいた。
へえ。
良さが。
松崎ある。
僕はもともとあんまり好きじゃなかったのがヤンデレ、僕。あんま好きじゃなかったんですけど、でもそれはね、ここには今日いない不女子の福部恵理子っていう、
あ、福部、うん、
から まあ、説得を受けまして、こういうヤンデレの BL の商業 BL があるんで読んでくださいって言って、ご夫婦。
だこういう前例があるから、やっぱ不況は、一人でも救えるって思うから、いやいや、不可解もうやめなよって、もう後を絶たないよ。
あ、まあまあまあ、そうですね。
説得も意味があるからね。
まあまあまあ、
そうですね。
大丈夫、うん、そうだよね。うん、大丈夫っけ、うん、
そうだな。
でも、ヤンデレはいいですよ。
ヤンデレは
いい。
でも、佐藤さんで NG というかなかったんですか？
ないね。
それがすごい。
まず、量を読みたいっていう。いろんな人の、もうだからパターンだ。このパターンもあんのかみたいな。
ああ。
んだけどな、なんだろうな。救済はちょっと最初苦手だった。
救済？
救済措置みたいな。要は当て馬的に用意されたキャラクターって結局孤独になるわけじゃない。
振られて、はいはいはい。
だからもう横沢とか
うん。
でも横沢って救済措置あったでしょ。
近い近いのね。
あと同級生で原先
先生ね。
原先生。
いやもう本当に当て馬みたい
な感じ。でももうキングオブ当て馬ですよそれは。でももう原先生幸せにしてあげてみたいな声にお答えしてできるわけじゃないですか。そのパターンいいんだけど、最初はちょっと、いやそれ打足じゃねみたいな。
なるほどね。ほうほうほうほう。
でも今オールオッケーだね。オールオッケーだね。
そう、だからオールオッケーになった方が幸せですもんね。
幸せですよ。ちょっと方見たない方が幸せですけど。
まだまだじゃあ行きましょうか。
はい。
ネズ文字の皆さんごきげんよう。ハンドルネーム、イロースイプリスキンと申します。自分は残念ながら皆様のように浮上的感覚で作品を楽しむことはできていませんが、皆さんが熱く語る様をわからないがゆえに楽しく聞かせていただいています。
なるほどね。
はいはい。そんな中、ふと思ったことがございますのでメールさせていただくことにしました。以前、野崎さんがキングスマンを見て3次元にも燃えたみたいなことをおっしゃっていたと思うんですが、スパイ映画にはキングスマンの他にもたくさんの作品に負の要素が分かりやすい形で内包されている気がします。例えば超有名なもので007シリーズ、特にここ最近のダニエル・クレイグ版は、ジェームスと Q、M が変わってから M ともいけそうですし、毎回の悪の親玉的キャラとも十分考えられると思います。ミッションインポッシブルなんかもイーサンとベンジーは見ていて何があってもおかしくない感じはします。皆さんどうお感じになりますか？これを言い始めてしまうとアメコミヒーローものなんてみんなそうなってしまいそうですけど、稚拙な内容と読みづらい分失礼いたしました。読んでいただきありがとうございます。ということで先生いかがでしょうか？
そう思う。おっしゃる通り
です。おっしゃる通り。
おっしゃる通り。キューちゃんの威力はとんでもない。
そうなんですか？
ぜひ、本当に見ていただきたい。キューちゃんかわいいよ。
かわいい。
狙ってるとしか思えない、向こうの国の方が。で、多分、それは、向こうって今、すごくジェンダーフリーを歌って、一性愛だけじゃないものに関して、そんな逆に言うと差別的なものをなくしていきましょうねみたいな感じになってるのもあるのかなと思うん
ですけど、なるほど。
なんか逆に押してるんじゃないかとか、ちょっと
なんかできるだけだから異性愛を押すのをやめようっていう感じ、どちらかというと。
なるほど。
まあ、ただ007についてはボンドは本当に男尊女卑の人なので難しいところはありますけど、うん、でもわかるわ。
やっぱスパイものって魅力があるんですかね。
あります。
それ何なんだ
ろう。女性が少ないからかもしれない。でもそれは。男尊女卑がまたここで出てきちゃうけど、だから最近のでもスパイものは女性が出てきてる、かなり。女性が主役のスパイものもあるし、だからかもしれないけど、アメコミはもう。
いや、だってアメコミってやっぱり毎回長浜監督の解説聞いてるじゃないですか。我々もう、ヤオイにしか見えない。
ヤオイですけどヒントしかないじ
ゃん。ヒントしかない。
もう、だって、3たす1はで答えだけが書いてないみたいな。いや、もう4だからっていう。わかりやすいから、この式みたいな。
うん、そうなん、
そういうのばっかり。
最近ではほんと、デッドプールが公式で、スパイディ、スパイダーマンが大好きだから、公式でやっちゃってるんですよ、もうそれ。だからもうなんとなくもう許されてんじゃねえかみたいなのがあって、今回ね、デッドかなり、売れたので盛り上がるといいなって感じですけど、
まだいただいておりますよ。ツイッターで現在投稿ゼロというツイートを拝見し私何度でよければと思うよメールを送り、20代社会人腐女子、 リュウジと申します。腐ったのは中1、かの有名なテニス漫画がきっかけでした。コカワセを買って薄い本を通販で手に入れてたのが懐かしいです。現在は二次創作の同人誌、商業 BL、BL ゲームなどをたしなんでいます、はい、また脳が都合よくできているので、いわゆる乙女ゲームなども好きです。しっかり乙女として楽しみます、うんうん、さてこの夏の個人的なおすすめとしましては、2期が始まった美談高校地球防衛部をどうかよろしくお願いいたします。
ラブ、
ね、作品側の人じゃないんですよ。以前全部見てみた件でもお話しされていましたが、男子高校生がプリキュアのように変身して毎回怪人を倒すお話です。一期の1話を見たときはとんでもないものが始まってしまったと思ったことを覚えています。全身バンクは、変身パンバンクはプリキュアというよりもセーラームーンです。しかし何も難しいことを考えずに緩く見られるので、一期の半ばあたりまではバカだなと思いながら見ていたのですが、うん、これでもかとまき散らされた明らかな餌にいつの間にかパクつき踊らされていました、うん、円盤も揃え、リリースイベントやコラボカフェなど足しげく一人で通っていました、数少ないオタク友達への布教活動も虚しい結果でした。私もなぜこんなにハマってしまったのかがよくわかりません。一期の話になりますが、3年生キャラのユフインエン、鬼怒川敦、草津金四郎の三角関係は見ものです。2期も相変わらずの緩い雰囲気で始まりました、うん、徹底して女性キャラを出さないという潔さは今回も健全のようです。
すごい
長くなりましたが、ここまで腐女子特有の話したいことを話したいだけの打文を読んでくださってありがとうございました。必ずみんな最後感謝で終わる。腐女子最高会議は盛り上がることを祈っております。
ありがとうございます。
また祝辞みたいな
感じ。そういう方々なんですね、腐女子の方ってね。
そうですね、うん、皆様いつも大変お世話になっております。今夜さ、腐女子最高会議として会社の昼休みに合わせてメールしています。ごめんなさい。
大丈夫。
機動戦士ガンダムジオリジン3暁の放棄、5月に劇場で見てから今日まで誰かこちら側の世界の方が語ってくれないものかと思っておりました。野崎さん、岡本さん、ご覧になりましたか？
見てない。
数人の腐女子仲間は若くてファーストガンダムを知らず興味を持ってくれないし、同世代でファーストガンダムを知っていても腐った方面には全く興味なしの方ばかりなので、なんとも寂しい状況です、うん、どうかその筋の方々ピンときていない方々、3だけでも見てほしいです。昔から仕上がるはあまりありましたが、今回は特別、キャー公式からよってやつです。池田さんが素敵なのはもちろんのこと、カッキーのガルマもハマっていました。君の宮殿だよ、フックがおかしいなどなので、暗い劇場内でジタバタもだえた私の気持ちを分かってほしいのです、うん、応援上映ないですからね。
キンプリじゃないですからね。
昼休みが終わってしまうのでこの辺です。
終わっちゃった。メール作るので終わっちゃった。ご飯食べれなかった。
季節の変わり目、皆さんご自愛ください。
ありがとうございます。
あんみつマニアさん、ね、50歳女性の方です。
ありがとうございます。
腐女子列記いつなのか記憶がない。師匠。はい、続きましてチョリーさん。最近友人の腐女子化に成功したチョリーと申します。最近発見した萌えを報告させていただきます。最近発見した萌えというか、この光景を見たら萌えるというのが、日用品を買っている2人を見ることです。ティッシュの箱やシャンプーなどを2人で抱えているのを見るだけでも妄想がはかどりますが、
あ、そうだね、
牛乳残ってたっけという
はぁ、
冷蔵庫の中身について会話をしていた日には、うん、一緒に住んでるのかと妄想がはかどりすぎちゃいます。
兄弟なんじゃない。
現実でも漫画でもどちらでも燃えられる光景だと思いますが、皆様はこんな光景見たら燃えるんですけどというものはありますでしょうか。
いや、並んでたらそりゃね。
並んでたらね。
申し訳ない。本当に申し訳ない。
あると、
私なんか本当に歩いてる時に暇だなって思ったら、どの二人組も全員手をつながせてるんですよ。
もう脳の筋肉がすごいですね。
性別関係なく。
なるほど、あ、男女でも。
そうです、そうです。
女性同士でも。
この間本当にそう燃えたのが、お着物を着た女性二人と土方のお兄ちゃん二人がめちゃくちゃ可愛かったの。手つないで
手つないでるのはあなたのね、頭の中で。
なるほどね、
すごい。
手つながせるんだ。
手をつながせる、一回は。
ああ、それは面白いかもしれない。
そうなん
だ。なるほど。
でも分かります、なんか、うん、飼ってるのね。
ああ、そうか。
岡本さんは、
私あんまり現実世界で ていうのが、
まあチャットやってるもんね
自分で動かす、もしくは本当にそうなんですよね、漫画のあんまり現実世界に持ち込まないっていうこと
なんだ。なるほど、
でもそうやって燃えられたら一番幸せなんでしょう
ね。なるほどね、
人生がね、
うん、どうしようかな。モッフィーさん、
モッフィーさん、
今月は月刊熱文字に行けないのですが、お勧めしたいことがあり、仕事中ですがメールします。
皆さん、
今日は主に漫画作品が取り上げられていると思いますが、私のおすすめは三条陸脚本の特撮です。三条陸さんというのは、漫画大の大冒険の原作が有名だと思いますが、特撮では2009年の仮面ライダー W、2014年の仮面ライダードライブのメイン脚本と、2013年の、充電戦隊恐竜じゃ前話の脚本などを執筆されている。
そうなんだ。
この三条さん脚本の特撮作品、とにかく燃える男性キャラが多いのです。その中でも特に恐竜じゃを推したいと思います。女ったらしのイアン、これは恐竜ブラック23歳と、クールで真面目な剣士ソージ、これは恐竜グリーン16歳、26歳と16、
お
というキャラがいるのですが、この2人性格が合いません。いつも違う女性を連れているイアンをソージは理解できないといった目で見ていますし、
ね、
イアンはソージのことを一貫してボーイと呼んで子供扱いしていますが、最終決戦、大勢の敵と二人きりで戦うシーン、これはもう背中合わせ、でイアンがソージに対し、お前がお前と最後がお前と一緒で嬉しいぜソージ、ついに名前読み来た、戦いの中でお互いを認め合った2人の絆は最高です、うん、それまでうすうす黒と緑のカップリングを視聴者は読み取っていたのですが、うん、公式ありがとうと涙を流すと見られる他にも恐竜じゃ最大の萌えから萌えキャラ恐竜ゴールド、うつせみ丸と、敵幹部ドゴルドの関係や仮面ライダードライブの強しとチェイスについて、についても語りたいですが、この辺にしておきたいと思います。敵味方問わずいろんな掛け算ができる、特撮おすすめです。
確かにな。
長文乱文失礼いたしました。
そんなこと
は。ありがとうございます。
特撮はね、ちょっと勧められたことありますけど、もともと特撮自体を見てないので、ちょっと手が出ないなと思った
んですけど。これ堀田さんに伺ったんですけど、誕生脚本
は、
二人で合体して変身するパターンとかもある。
へ
え。これはたまらないって言ってました。
おー、
溶け合うみたいな、
なるほど、
朝からやっていいよ、
朝からやって色が問題は確かにそうですよね、
純粋に見る人は単純に、あ、合体して変身したっていうだけ
ですからね。いや、合体っていや、でも特撮はでも確かに聞きます。最近あの敵もかっこいいかったりとか、ね、キャラが立ってたりとかするからいいっていうのは、
どうしようかな。カーズ京都の稲見さんからも来てるんです。
おお、はい。
もうこの熱文字ではもうほぼ毎回おなじみなんですけど、僕は2歳下の腐女子の妹がいて、中学生くらいの時から妹とか妹の腐女子仲間の方から、サイボーグ009のジョーとジェットが、とか、はみ出し子のグレアムとアンジーが、とか、女の子の物語の休みと中尾が、とか、もう嫌になるほど聞かされていました。ただ僕自身はなぜか、なるほど、やおいというジャンルがあるんだなくらいで、普段者になることもなく、鋼鉄城のカバネリで例えるならば、腐女子にガブガブ噛まれながらも、女の子好きなオタクの意識を持った、いわゆる腐女練りみたいな感じで。多分これが言いたかっただ
け。そうですよね。思いついたからですよね。
しかし熱文字と出会い、一連の腐女子最高限り皆さんの語る BL 論に興味を持ち、自分にとって現在の BL の立ち位置を確認すべく俺たちの BL 論を買って読みましたということで、まあ、なんとなくね、今は独り立ちできるかなみたいな気持ちになりましたということなんだそうです。妹が腐女子、
ああ、なるほどね。
お兄ちゃんいるんで。
言ったお兄ちゃんに。
言ってないんですけど、
私。言ってない。
ちょっとこの間一大事がとか、それは私がいけないんですけど、まあ岡本さんと芸人としてやっていくってなったら、親がもうその出てけと、それは悪い意味ではなくて、自分のやりたいことをやりたいんだったら自分の力で生きていきなさい、だから家には送りませんって言われて家を出たんです。その時に私、いわゆるアンソロジー本って言われるもの、
はいはいはい、
いろんな作家さんの漫画が入ってる、
アンソロね、
あの公式というか企業が出してる、
そうです、企業が出してるやつを5冊置いてっちゃったんですよ。
持ってく入れとくスペースがないから、うん、でもまあ誰も見ないだろうっていう私のものが入ってた、うん、クローゼットの奥にしまって行って、うん、そのまま実家しばらく何年か経った後に実家にパッて帰ったら父親の書斎ができてて私の部屋を書斎にしてて、うん、書斎に大きな本棚ができてたんですよ、うん、であ本棚買ったんだと思ってパッて見たら一番目のつくところにそのアートルジがブワッて並んでるんですよ。おかん
エロ本見つかった的なや
つ。エロ本見つかったところじゃない、それは書斎の本棚
の家帰ったらだから机の上に並べられてたみたいな。
ホントにあってゾッとして お母さんごめんこれってうちのだって言ってそうよどうすんなんだこれ、うん、邪魔だからここ出しといたけどこ
のそうか中身まではチェックされてないわけだ、何なのかよく分かってない、
ちょっとじゃあ維持でこの間実家あと結果的に実家引っ越したんですけど、うん、それまでそこ維持
維持だった
の私の本棚にして、
あなるほど誰も触らないで、
そうそう私の本棚
ずっと殺すみたいな感じで、そうそうそ
う、なんかちょっと自分で入れ替えて後ろにあったなんかあのカードキャプターさくらとかを全部前にして、
カモフラージュ。
ちょっと間違っても兄漫画が好きなのでワンピースも読んでるし、
なるほど。
それがワンピース。
お兄ちゃんはどのキャラ好きなのかな。
ワンピースだとでも普通にルフィとか。
あいやもうこれ以上は2億目。2億目はないね。
前で白ひげとかが好きとか言ってて、
なるほどなるほど。
なんかお前持ってるよねみたいな、うん、なんか漫画持ってるよねぐらいで兄もなんとなく察してくれてるのか踏み込んでこないから。
なるほどね。なっちゃったんだよそれ絶対。
なるほどね。いや面白いですね。それ家族にどう受け止めるかね。言ってる家族に言わないよね。
言わないですよ。
言えない。
いやでも俺純ロマ見てる時に思いっきり母親に見られたことある。
恥ずかしい。
なんか消すのもおかしいじゃん。
まあそうね。
どういう顔で見てたの？
普通に他のアニメ見てる時の顔と同じ顔。
普通のアニメ見てます。
そう。お母さんも別に何も。
会話もなく。ちょ上行ってみたいな感じ。
僕テレビで現実の女より3あの2次元の男の方がいいって言っちゃって
ますよ、ね、いやーそれ聞い
言っちゃってるか
言っちゃってる、ね、
親も確か見てるはずなんですけどそこに対するコメントはなかったんですよね。
ないの怖いですね。
怖い。
もう王子とかで話題になってんだろうね。見たわよみたいな。
もう一生実家帰んない。
いやきっと冗談よみたいな。芸人だから。
そうね芸人ですからね。ね。
どうですか家族問題は。
私あの妹がいるんですけど、もともと私の方が先に同人誌にハマって、で、あれだったかな中学上がって高校くらいの。まあ、基本的に自分の部屋っていうのがちゃんとなかったんですよ。だから私のものも勝手に妹見れたりするんですけど、 ある時妹の2段ベッドの上の枕をパッてめくったら私のアントロジーのがドンって。
やべえお姉ちゃん。
やばいやばいやばいやばい。
出たまたキーワードアントロジー版。これはキーワードですね。
変えますからね。
変えそう。今日
の本屋でね。
やばいやばいやばいって思ったんですけど入れなくて見てるでしょってことが、うん、そのままずっとほっといたら今もやってんのかな。妹がなんか普通に即売会で同人誌を売るっていう。
え自分で書いて。
そうなんです。売ったりしてて。
そこら即売会で出会ったの。
あ違います。なんか書いてるってことを教えてくれたんですけど。
それは普通に教えられてもらった。
でも見せてくれないんですよ絵を一切。
そういう活動はしてるっていうのは言ってくれるけど、どんな作品をやってるかっていうのは教えてくれない。
じゃあ前黙ってイラストをしゃべったら、なんか1ヶ月くらい口聞いてくんない
。いやーそりゃ聞かんじゃろ。
ジャンルはジャンル。
なんかその時はガンダムの何かを書いてた。
シードかな。
だからガーってここまでさせちゃったから、ね、罪悪感が。そうわーっていう。
それ何のアンソロジー？
そう妹が見てたアンソロジー。
それはあのワンピースですね。その
時。ああやっぱワンピース
強いな。
ワンピース
ワンピースとかね。
強いんですよ。
方針演
技とかね。方針演技とかが強いの。
なるほどね。
買ってるのは大体多分妹も見てたと思うんですよ。ああ。でもそっちも見に進めちゃったかっていうちょっとした罪悪感。
なるほどね。
そういうわけで、まあ、時間も過ぎてしまいましたので、また、フロス最高会議ね、我々のトピックもまだまだありますからね、
ありますね。
また近いうちできればなと思いますので、はい、今日は遅い時間までどうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ延長戦ということでね、
はい、
はい、
本編収まりきり切らなかった
盛り上がっちゃいましたね、
半分ぐらいで終わっちゃいましたね。
まあでもあのおのおの喋りたいことメールにね、ちょっとカコつけで喋ったりもしてた
んで、カコつけて、そうですね、
無理やりねじ込んで
ます、喋っちゃいました、
ちょっと喋っておきたいテーマお願いします。
はい、え、じゃあ
岡本さん、
岡本さんの3回目になる不女子卒業詐欺をするっていう、
は
い、
何ですか
不女子卒業詐欺、
3回もしてるんやいっていう、本当になんか最近多分あの本当に、ま、前ほど同時に対して燃えられなくなってしまった、燃えるそのなんか熱量が、うん、
はあ、
そうなんです、出せなくなってしまって、うん、同人誌も見はするけどでもなっていう、なんか見るだけっていう、本当作業流れ作業みたいな感じで
作品を紹介
して、本当に失礼な話なんですけど、
作品に対して失礼だしね、
でもそこまで高尾好きっていうあの時の情熱が、じゃあツッキー好き、じゃあツッキー、うん、そう、それで終わってしまって、
配給ね、
配給のっていうなってしまって、だこれいよいよもう不女子として活動できないんじゃないかと思って
、うん、あれを超えられる熱量今持ってない、
そうなんです、それをだから今回どんな話をしましょうかっていうのを2人でファミレスでご飯食べながら話してたら、聞いてて、あれ岡本それやばくないって言って、
ちょっともうそろそろ倦怠感じゃないけど、もう、もう不女子は私卒業なのかも、
だって別に自身で書いてるわけでもなし、うん、読んでるけどでも別に、うん、漁るわけでもなし、うん、なあみたいなこと言われ、うん、いやそれはいかんぞと思って、
いかん、
うん、いやまあ続けたいのであれば続けるべきだしっていうのはあります
けど、うん、それどういう話したわけそれは、なんで詐欺で済んだ
の？あ、まあ、私が、うん、最初に私がこういうの燃えるんだよ、こういうの燃えるんだよってバーって話してたら、うん、岡本さんがいいなーって
やっぱ不女子いいなー
って、いいなーってなっちゃって、
へ
ー、多分それはやっぱり岡本さん多分自分と同じ好きなものを共有できる人が見つかってないからだよっていう結論にとりあえずは落ち着いたの。
なるほど。
私はその、うん、ねツイッターとかで鍵つけて、でもいろんな人とつながって、でいろんな情報もそこからまた得て、新しい萌えを広げていってる中、岡本さんは
孤独か、
受信するだけで自分から何も発信してないなって思って、相方から岡本さんツイッターとかでつぶやいてないでしょって思って、私は自分が萌えつって思った内容をツイッターでつぶやいて1時間後もう一回見て、やっぱこれいいなって思ってるもん。
どうなの？
マジで？
やっぱ自分で考え、これ天才だなって思いました。
だからもう自分で出力して自分で受け取ってる。
そうですそうです。で時々運が良ければもうそれに対していいですねって言ってくれる方がいらっしゃるですよねが始まり。
牛だねだから反芻してる。
今のものももう一回出して考えるみたいな。
燃え牛だね。
燃え豚じゃなくて。
もう一回私ちょっと最近すごい保身に走ってたなっていう。
保身？
そうなんです。なんか本当になんかもうツイッターとかでもそうですけど、その絶対殺すマンなんか逆カプ絶対許しませんとか。
絶対殺すマン。
でこのカップはこのカップじゃないとみたいな、そういう人がいる中で、じゃあ私このカップ好きですみたいなことを言うのがちょっと億劫になってて、
だからもう争いも嫌だし人を傷つけたくもないから発信したくなくなる
っていう、
そうだよね、
ってなってったらだんだん自分のうちだけに留めてって、誰かの萌えを聞いて、あそれいいって思うんですけど、うん、自分が思う萌えと他人の思う萌えってもうイコールじゃないので、この格差が生まれてしまうと、あやっぱり大したことなかったなって、
あ
そっちだなって思ってしまって、だんだん熱が冷めてって
なるほど。
なってたっていうので、うん、あそうか、そういう場所が私には必要だったんだっていう。自分のエゴをむき出しで喋って
る。そっか、誰にも叱られず。
そう だから裏垢を作りなさい。
芸人としての岡本くらいに岡本の別に、
そうなの、鍵をかけて、もう何を言ったって許される場を作るべきだよ。で、
そっか、だからみんなそういうもうね、燃えるためのエンジンをふかしておく場所として鍵付きのアカウントっていうの
を、そうですそうですそうです、
鍵をつけてる人たち、そういう人たちだったんだ。
そうです、何言ってもまあやっぱ鍵付けてるから検索には絶対引っかからないんで、そうなったらもうみんなもう好きなこといくらでもつぶやけますから。
なるほど、
うん、
確かに今日メールくれた方々ももう好きなことを発信してくれた方ばっかりでしたもんね、普段言えないことを。
熱もじゃ叱らないよ。
そうです
本当に保健室だ
はい、アカウント作ったの？
そうなんです、アカウント作って相方に教えてって言われて、教えたらよろしくってフォローして
自由じゃないじゃん、自由じゃないじゃん。
でも岡本さんも好きにつぶやいていいからって言ってくれたんで、私もとりあえずよろしくって。
だから何か、もうもちろん何かこうピンとくる、はい、ツイートしたらそこファボしますし、
ああ、それで楽しいな、分かってもらえたなっていう喜びをまず与えたい。
そうなんです。
なるほどね。
教育してるな。教育してるな、保健室の先生だ。すげえな。
だからまた卒業はまだ先になるなっていう。
なるほど。でも今まで3回目っていうことは、不女子やめようと思ったこと何回かあったんだよ。
そうなんです。だから本当に。それを救済してくれたのがリボーンであり高尾だったんです、ね、
もうリボーンっていう作品の次は高尾だった
やっぱちょっといろいろとバージョンアップした結果だった
そっか、
はい、
なるほどね。
またさにあるかもしれないけどね。
そうですね、まあ、そしたらまた相方に言えばどうにかなるかな。
でも俺常にやっぱりもうこれで俺の人生における萌えって最後になるかもしれないっていう恐怖感はあるよ、はい。
ああ、
もう不女子としてとかじゃなくてもあります。
俺だってやっぱ BL に出会うまで、多分ちょこっとシスターが最後だなと思ったの。
熱量半端じゃない。
これ以上はないなっていう自信があったから。
はいはいはい。
俺が人生のピークだなって。アスリートとしても人生のピークだから。
体力の限界が。
体力のもうあ千代の富士だと思う。体力の限界になるかなと思う。たら新たな扉が開いた。
そうですね。
その世界すら広大なんだけど、わかんないじゃん。だって俺この間すごく年季のいった婦女子さんとお話する機会があって、
う
ん、おそ松さんがわからないって言ってたんだよね。
はあはあはあ。
でなんでですかって聞いたら、見分けがつかないって言ってた。誰が誰だかわからない。うわーなんかうわーって思った
の。素敵じゃないですか。
もう見分けがつかないから、もうああいうのいいわと思っ て, っ て, ってい
いのいいの
おーってなるんですね。具体的な感想出てくるんですけど、おーってなりますね。
やっぱ
な
んか重ねると違いますね。
AKB わかんねえって言ってるおじさんとか見分けがつかない。
そうか、
一周した感が。
すごいすごいすごい。
なんだそれって。おっしゃる通りみたいな。だって見分けつかねえもん。
しょうがないですよ。
すごいすごい。
だからやっぱ声優でもう聞き分けがねつく人とか細かい違いとか、もうそういうのいいみたいな感じになっちゃって。
なるほどね。
その人はもうずっと。もう昔から愛し続けてるやつ、もう銀河英雄伝説とか、そういう、まだ聞いてる言ってるっていう。
すごい。愛ですよ。
愛か。
ベテラン。
だから、一回愛したカップであり、キャラクターの熱が冷める瞬間っていうのはあるのかっていう。それ一生愛するわけにはいかん。
あー、やっぱりその、
共
有したい
ね。そうだから、そっか、僕もその好きなあのカップリングのサイトさんが閉鎖しちゃった時はちょっと冷めちゃうというか、ちょっと気持ちが落ち着いちゃうことはありましたね。
そっか、
ワンピースのウソップ総攻めのサイトだったんですよ。そうなんですよ、好きなんですけど、まあ、それがねなくなったんで、ちょっとっていうのは、
俺もマリミテのやっぱりオンリーイベントがね年々少なくなってきてるっていうのは、でもやっぱり止まらないんだよね、もう
そうだね、なくなるってことはないんじゃないですかね。
だから多分 そこに世
く時間がちょっと、まあ、短くなるぐらいじゃないですか。私だって絶対ふっとした時に2日間考えます
よ。考える
考えます。
今どうしてっかなみたいな。
やっぱ使いがいいなって思いますもん。やっぱどっかで今こんだけ暑いのがあっても。
そっか、う
ん、
そっか。
ただ消えるゼロにはならないのかな。
ゼロにはならない気がします。
まあ、突然やっぱまた来る時もある
んだ、ね。なんて思いますよ。
そっか。いやそう考えたらアイマスなんてずっと続いてるからいいよね。
いやすごいです。
いやでもアイマスは僕はもう昔からやってる人はみんないますけど、アイマスを、うん、あのいつ終わってもおかしくないっていう心がやっぱりどっかにある。
だからもうありがたい。
ずっとそう続いてくれてるだけでもありがたいっていう気持ちがありますから。
そうだよな。
不
女子卒業詐欺。ハマらない詐欺もよくやるそうです。
ああ、そうですね。
詐欺師なんです
ね。不女子詐欺師。
それに私が振り回され、ドリンクバー飲みながら。
どういう詐欺に引っかかりそうになってんの今。
いや、だから本当に、まあ、ハマらない詐欺。
プ、うん、ロバスハマらない詐欺。
フリーハマらない詐欺。
ハマってんじゃねえかよ。
あんな露骨なあの狙い見え見えのやつなんてハマるわけないっていう
言い続けて私とね、まあうちわですからコケにし合ってたらいきなり文句を言わなくない。あれなんで、あどうしたみたいな感じ。
布団の下にいっぱい同人誌が
何やってんの。もう勝てんじゃねえかよ。勝てないよっていう。
すごいな。
だから1個責められるかもしれないが入っちゃうと、
そっか、あと人も失いたくないっていう。
そうなんです。あすぐ怒るんです。
先生、
野崎先生
だからもうだからなんでじゃあハマらないって言ったのっていう。
ああ
その時はそう思っちゃう。違う違う、だからなんで食べないよ一回。なんで食べる前から食べる、
食わず嫌いって言っちゃうの、ね、
食べる予定がないから、うん、私は、うん、食べないって決めたら私本当に食べないので、うん、だから言えるんですよ、うん、だからそうだと思っちゃうんで、う
ん、でもみんなが美味しい美味しいとか言って食べてると、
うん、この人食べる。ちょっと私もう一口いいですか。大体もう普通にめっちゃハマる、うん、美味しいってなるから、やっぱみんなが言うことは正しいんですよ。間違いないっていう。
すげえ、みんなが言うことは正しい。そうだわ。
そうだね。
もう民主主義は BL の中にしか生きてないね。みんなが言うことは正しいんだよ。
多数決でね。
多数決ね。
そっか。
まあ、何かいいものがないと流行りはしないからね。まあ、
そう確かにね。
まずは今日喋りたいことありましたか。
僕はまあ、僕はその BL とか弥生じゃなくても、まあ、僕ハーレムアニメ好きじゃないですか。
うん、
でハーレムものっていうのは僕の中では結果的に誰ともくっつかないっていう終わりが僕は一番好きなんですよ。
うん、あ、そっか、まあそうだよね。誰かを選ばない。
だみんなとあの平等に付き合って、本当のハーレムを築く。うん、そう、誰かと付き合わないっていうのが理想なんですけど、普通のハーレムアニメでも、大抵最終回誰かといい感じになって終わるとか、少女漫画でもそうです。結局いろんな男の子から主人公の女の子がモテても結局誰かを選ぶ。
そうですね。
っていうのがあるんですけど、商業 BL の中で最近僕はその、一人の可愛い主人公が二人の男性から言い寄られるみたいな設定のものが最近結構多くなってきまして、まあ、で、それが最終的にその二人と両方と付き合うっていう道を選ぶっていう終わり方をするのが多いんですよ。
お
ー、だから僕の求めるハーレムって BL にあったんだなっていうのをそこで気づいたんですよね。BL っていうものそのものがもうファンタジーだから、そこにリアルのあるエンディングを迎えなくてもいいっていうのが多分あると思うんですけど、だからなんか見ててそういう3人のその物語っていうのは割と僕は幸せに見てますね。
確かにな、三角関係増えたな。
増えましたよね、最近多いんですよ。
でまた俺その魅力にやられつつある。あ、今までなかったあのそう三角関係の切なさとかも含めて、
うん、
だけどこれも俺あえて言ってきたけど、はい、
リバーシブルっていうのは BL でしかありえない、
うん、
普通の男女カップルではありえない関係性だから、うん、むしろ BL たらしめてる部分もある、
うん、
っていうのと一緒で三角関係も、うん、むしろ BL の中でこそ正当化できるんじゃないかなっていう、
ほうほうほう、
受けが1人とか決まってないじゃん、だって男2人女の子1人じゃもう受け1人じゃん、
うん、その三角関係はそうですね、
男1人女の子2人だと攻め1人じゃん、
うん、
だけどそこはさもうさ 3×2 の6パターン可能じゃん、うん、3×2×もういろんなパターンだね、3人でだといけるわけだ、
たとえ受けが1人だ、受け1人で攻め2人だとしてもその攻め2人の関係性っていうのもできますからね、そこでまた新たな萌えが、
サイケデリコ先生とかそうだよね、チョコストロベリバニラとか、
あ、はいはいはい、
2人でシェアし続けてきたいろんなものを、
うん
うん
うん、
そういう関係性の人が男の子をシェアするっていうお話だから、友達がいない間にちょっとその子に手をつけてみたいな感じでとかっていうのがあるから、
いやだからなんかねすごい、だから BL ってなんかいろんなオタクの人が追い求める、うん、いろんな答えが BL のところでたどり着く気がするんですよね。
なるほど、全ての道は BL に通ずる。
もう。
だからもう僕や達夫さんがそうであるように
極め先についたんでしょうね。
なるほどね。
なるほど。まあまあ、でも分かります分かります。何でもあり感はありますよね。
何でもあり感は。
私それが好きです、BL の。何でもあり感。
なるほど、
うん。
いろんなものを受け止めてくれる、BL が。
うん、ないものないですからね。うん、
ないものはない。
ないものはない。全部あるんで。うん、ありえないって言葉がないんです、
う
ん。
そっか。
ああ、そうですね。
子供も生まれるし。
子供も生まれるし、
結婚もするし。
する、うん。
何でもあるよ
と。何でもあるんですよ。
う
ん、
確かに。
よろしいでしょうか。
大丈夫。達夫さんが大丈夫。
いやもう達夫さんの話を
いっぱいあるんだよ
な。手短に
一つ。
ね、まあじゃあ具体例は言いませんが、
はい、
まあある生ものにはまると、はい、はまったんですよ。
なるほど。
はまったっていうかいいなって思ったんですよ。
おお。
でそれはなぜかというと、はい、やっぱ同人誌が先なんですよ。
はい。
はあ、はあはあ。
同人誌を読んで、うん、あ、この人たちってこういう見方があるんだっていうことを知ったんですよ、
うん、
でそうなると僕にとって同人誌が原作なんですよ、
うん、
同人誌が原作で同人誌のあの世界観にいるあのキャラクターが今テレビに出てるっていう考え方なんですよ。
あー、なるほど、
最高じゃんこれ最高じゃんっていう
この原作漫画の実写化みたいなことですよね。
あとヒント、
ああなるほど、
彼らはこの世界の中で生きていって、うん、で、あ、今テレビの中では働いてるなっていう、う
ん、ああなるほど、
かこのキャラクターを全うして働いてるなみたいな、
どっちのそういろんなプライベートな部分が描かれたりとかしてるから、
あ、すごい発見でした、ね、全てが反転した瞬間でした、ね、オセロでした、
ね、そう、すごいですね、すごい革命ですね、
はい、
いやでもめっちゃわかります、それ
あるよね、
ありますね、なんかそのだから 目で私たちが実際見れているものに関してはオンなんですよ、
うんうんうんうん、
で見えないオフの部分を考えるのがめちゃくちゃ楽しいし、
あ、
で、まあ、もしそのオンの部分があってその何か行動したきっかけがあれば、でもそのきっかけがすごくオンで見る限りはそれがすごく急な展開だったとしたら、オフで何かなきゃおかしいことだから、そのオフを考えるのがすごく好き。
なるほど。
じゃあオフをそうか原作と捉えることもできるか、
うん、
そうですよね。
いやだから俺落語聞いてるときいつもそういうことばっかり考えちゃうんだね。
お、落語 の登場キャラクターってこと。
いや例えば、うん、そう、落語の登場人物の中で、うん、誰かに教わって、うん、でそれを誰かにやりに行く人がいる、与太郎みたいな、
はいはいはいはい、
で僕らが聞いてるのは与太郎を中心にした話なんだけど、
うん、
与太郎が教えに行った後与太郎どうだったかなって教えた人は絶対気にしてるはずじゃん、
うん、
その人今どうしてるのかなって考えた
ら、考えてる。めっちゃ楽しそう。
だから 話は途中で終わるんだけど、
はいはいはい、
いやご隠居失敗したわって多分後で与太郎が言いに行くのかなとか、
ああなるほど、
考えてそこ欲しいわって思うんだけどない、
そうだ、すごい不女子ですね、
不女子かな、
すごい、
そう、そうで、そういうサイドストーリーの落語みたいなのないんですかね、
ないなあ、あんまり
あったら面白そうですけどね、
だからほんのちょっとしたところでもいいのよ、なんかその話を展開させるために、うん、あるシーンには出てきてその後描写されないキャラクターがいるわけ、
はいはいはい、
あの人どうしたのかなっていうのがね、
うーん、
気になっちゃうわけ、
なるほど、
なんかアニメとかだとエンディングのロールでちょっと出てくるぐらいの、
はいはいはいはい、あ
もうそれ落語にないからね、気になってしょうがない、
ださっきのその当て馬になったキャラクター の, そのサイドストーリーが知りたいみたいな、原線のお話を報われてほしいよ。
そうだからなんかこう不動坊っていうお話があって、
はい、
すっごい美人がいるわけ、もう町の村もうマドンナみたいな女の人が不動坊っていう高難の人と結婚してるんだけど、その旅先で不動坊が死んだらしい、じゃあ誰が次の旦那になるんだって言ったら、うん、まあ、その辺のなんか独身のやつがなんか当てがわれちゃって、
うん、
なんであいつがってみんなが言って、
うん、
なんかムカつくって言って、うん、そいつのところに不動坊の幽霊だって黙びっくりさせに行ってやろうみたいな、
う
ん、3人ぐらいで共闘するんだよね、
う
ん、で幽霊の役を連れてきて幽霊やらして音鳴らしてびっくりさせるっていうお話なんだけど、うんうん、びっくりさせた後その3人どうしてんだ全然落ちてねえけど、全然下げてねえ。いやいや、むしろそこだし。
そこから始まっちゃねえか。
下げがない落語。
そう続いてる。
不女子。
あとね、これちょっと真面目な話なんだけど、
はい、
BL ファンタジーって言っちゃいけないんだよ。
あら。
BL ファンタジーって言っちゃいけないっていう。
ほう。
考えがあるんです、
うん、
マナー的なことで、
なるほど、
じゃあゲイの人はじゃあそれを見た時に、
うん、
自分はなんかファンタジー本当にここにいるのに理解されてないんだって思うから、
うん、
まあ、差別になる、
はい、な
るほど、ロジックがある、
あ、
怒られる、
うん、
どうしたらいいの先生それ、
いや違う、それは違いますか、父さん、
うん、
BL ファンタジーは差別ではないんですよ、
差別ではない、
っていう作品もの、
うん、
種類自体が、
うん、
ゲイとは別だから、
うん、
なんて言ったらいいのかな、私はですよ、あくまで、
うん、
ゲイの方たちはゲイの方たちでちゃんといるんですよ、
分かる、
その方たちの権利ももちろんあるし、
うん、
その方たちの人生もちゃんとあるから、うん、ゲイとしてちゃんと生きて、言っていただいて構わない、うんうん、でもそれと BL は違うんですよ、
分かる、
うん、それは分かる、
だからそれはもう非実在性少年とかと一緒だから、
そう、だからだってそんなこと言ったら少女漫画だって何だってそうになってきちゃうから、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな、だからゲイの人たちって、まあ、いたすときに、
うん、
いろんな準備というか、うん、が必要に、
あります、
それが現実じゃない、
うん、はい、
で BL はそれがいらない、
すっ飛ばせる、
すっ飛ばせることだったりとか、うん、がいいというか、
うん、まあ、だからもうそこがファンタジーでもある
という
ゆえんなわけ で、
う
ん、
そうです、
ただその自分たちみたいな人間が消費されてるって思わせちゃう、だから例えば女の子がレイプされてる漫画があるとして、
うんうん、
女っていう性を消費してることは変わらないわけじゃないですか、
うん、
だからそういう漫画全体自体がもう存在自体がダメだっていう、
あ、いや、それは
論調があるわ
け、それは多分相手に対するリスペクトをちゃんと出せばいいだけの話、
そうなんだよな、そういう、でもなんかロジックが曲がり通ってるという、
いや、そう、私もだからすごく最近それを考えます、
そう言われるよね、
言われるし、あと NL っていういわゆるノーマ ル男と女の子のことをノーマルカップリングっていうことが差別だっていう、
何がノーマルだと、
そうそう、じゃあゲイはノーマル
じゃない、
ノーマルなのかっていう話になってきちゃって、うんうんうん、そんなこと言い出したら、
うん、
全部が
そうなんだよね、
そうだからもちろん言葉って、
うん、
その時々に合わせて変化していく必要がある時もあるから、
はい、
まあ、もちろんそこは変えてもいいかもしれないけど、でもじゃあノーマルっていう言葉を使ってる人が全員差別主義者かって言ったらそうではない、
そうなことないんだよな、
してないんですよそんなことは、
うん、
まあ、もちろんそれをだから差別用語だと思って使ってなかったですは言い訳にならないのかもしれないけど、うん、でもそれを使ってるというだけで、うん、
こう差別主義者だとか言われてもね。言われ
るのが最近本当にすごいしがらみを感じる
の。多いよね。だからもう全然何も言えなくなっちゃうんだよな。
だからもう言葉尻を取られすぎてますよね。ちょっと言葉をなんか全てだと思われちゃうと。だからそこじゃないんだよなっていう。
そうですね、まあ、あくまで分かりやすくしてるだけで、
うん、
そこ
を、
うん、
その悲劇を避けるために用意した言葉が、うん、逆のまた悲劇を呼んじゃってるっていう、ちょっと矛盾があるんだよね。
それ言うと、もうボーイズラブじゃなくてもうラブでいいじゃないかって言われてももうおかしくないですからね。
本当にそうなんですよ。
そうなんだよな。そこ難しいね。
難しい。
これはちょっとまた考えていきたいテーマかなと。みそのさん、
はい、
2,3 分いいですか。
どうぞ。はい、失礼します。はい、
まあかなり古い腐女子だと思います。
まあまあそこそこですね、はい、そこそこ、はい、
今日全部聞いていただいて、
ちょっ
とお話ししたいテーマとかあれば、
はい、どうですか。はい、私もそのさっきおっしゃった言葉の流れとか、うん、どう捉えるかとか、その年代によってすごい変わってきてるなっていうのは感じていて、うん、過渡期だなっていうのは思います。
女子としての過渡期、
過渡期って、まあ、時代は常に流れていくんですけれども、そんな中で今日あのごめんなさい、まとめに全く入っていかな い方向には流れていこうとしてるんですけれども、ちょうどあの本編の中でおっしゃってた、自分とその書き手と読み手とその作品との関係性、人生 BL はどう人生に行き着いていくのかっていうのを思っていて、そういうのも私が過去に体験したジャンルで、主人公たちが中学生だった。でその時は同人誌もみんな学生で、ああでこうでっていうのがあって、そしたら本編の中では本人たちは中学生で終わったんだけれども、だんだん同人誌の中では卒業して高校に進学して大学に進学して就職したり、それぞれの道を歩いたりっていうのが書き手と同じようにして進んでいったんです、
ね、年を取っていった。
おそらく書いているメインの年代と同じように年を取っていった、
なるほど、
というふうなのを、女性向けの同人誌では割と卒業しません、なんかみんな進学とかで、アイマスとかって多分年代あんまり変わらないんです
か。変わらない、変わらないパターンと、まあ10年後とかいきなり飛ぶパターンはもちろんありますけど、その老人になったあのアイドルたちは今みたいなのはありますけど、
本当に生きてるものとして毎年年を取ってたと。
そうですね、あの自然にみんなが社会人ものを書くようになり、自然にみんなが社会人の中で上司のポジションに彼らを置くようになりっていう感じを得て、みんなが育ってきて、ふとこの先どうなるのって折しも、今のコミックマーケットのカタログ、次のカタログはおじさまなんです。すごく素敵な
表紙。そうですよね、
おじさまで、おじさまをもうみんなが得得してきた、
うん、
おじさまの次はじゃあおじいさまに行く、おじいさまの次はこの高ぶった気持ちをどう消化していくのかっていうのが気になっていって、おじいさまで止まるのか、それとも腐女子として何かもう満点に上がるのか、
墓まで持ってく、
そうなんで、どうなの、
墓参り同人お前と同じ墓に入るぞみたいな、
そこで終わるのか、なんか次世代とか
そこでようやくループなのか。
かつてはさっきおっしゃったみたいに、老人物を描くって単発もののギャグとかでしかありえなかった
んですけど、
みんな今普通に仕事持って、家族持って一緒に生きていこうみたいな流れになってる中で、じゃあ10年後はみんな何をしてるんだろうっていうのがすっごく楽しみ。
ノーザさん、枯れ線ですからね。
私完全に最後は墓ですから。
どうだったんだ。
もう介護墓ですから。
この話は次回掘り下げたい。みそのさん、ありがとうございます。シャツキッスのメイドさん、みそのさんでした。
いや、腐女子最高ですね。
最高です。
最高ですね。
また次回お会いしましょう。はい、どうもありがとうございました。
心。